出ましたけど、講演会の方を始めさせていただきます。先生は正俊先生の講演会、教育関係で思春期に入って4回目になります。子供が生まれて、思春期まで、そして途中で夫婦関係の法話がありました。それ全てを入れて、夫婦の全体像は自分たちの中にも見えてきました。教育関係、特に思春期の問題は、今の子供たちの問題ではなくて、今大人になった自分たちの問題だということが、今まで3回目、講演会の中ではっきり自分たちの中に伝えられたと感じています。今日の講演会、それから次に予定されています夫婦関係の講演会は、多くの問題点の多分解決策を少し話していただけるんじゃないかと思っています。子どもたちの問題ではなく自分たちの問題だということを皆さんお分かりになっていると思います。そういうふうに今日の動画を見ていただけたらと思います。先生よろしくお願いします。
じゃあ始めようと思います。実はこの 1,2 ヶ月体調が非常に不調でして疲れがすごく溜まってたのが一気になんかこの春に出たみたいで花粉症に初めてひどいのにかかっちゃって本当に大変だったんですよ。もうしんどいんでちょっと目をこすったらもうものすごく目が痒くなっちゃってもう書けば書くほど痒くなりますよね。で本当によく花粉症の人が目をかきむしりたくなるって言った気持ちが非常によくわかる。僕もそれを経験しまして、これは大変だって。で、まあ、他の人の花粉症のね、治療の指導とかもしてた手前、自分で治さないと立場ありませんので、まあ、今は全然もう症状も出てないんですけど、まだ完全に体調は戻ってないんですね。で、結構ひどい目になっちゃって。で花粉症が出るっていうのは大体肩首、ここから上の凝りなんですね。もうひどくて、背中のこの肩の凝り、首の凝りですね、とか前のこの筋肉の凝りとかがひどくて、でそれを取れば要するに花粉症っていうのは治っちゃうんですけど、取るってもなかなか取れないんですね、うん。それで今ぐらい時間がかかったんですけど、本当はヨガとかやるとね、すぐ肩首の凝りは緩んできますので、花粉症なんかもすぐに良くなってきます。ですから、病気っていうのもね、割とそういう体のその凝りとかそういういろんな部分から来てますので、花粉症だって治らないんじゃなくて治るんですね。ちゃんと肩首の凝りを取ってあげれば治るんです、ね。で、まあ話がちょっとずれちゃってますけど、春になると骨盤が緩んでくるんですよ。で気をつけてたら分かりますよ。春になってくると、僕3月のね中頃ぐらいからね骨盤がこう開いてきたのが分かるんですね。で骨盤が開いてくる。で、肩甲骨がね、ほんと開いてきて、頭蓋骨が開いてくると、やる気なくなって寝ちゃうんですけど、頭蓋骨と肩甲骨は開かないですから、立ってる以上はね。で、それで肩首の凝りがこう強くあると、体はもう緩みたがってるんだけど、体が緩まないので、肩甲骨とか頭蓋骨が緩まないのね。筋肉の緊張で。それで花粉症という症状が出る。で、くしゃみをすると体って緩むんですね。よく観察されてたら分かりますけど、クションってやったら体の筋肉ちょっと緩んでますよ。で、肩首の凝りを取るためにくしゃみを出してるわけだから、それを薬で止めたら全然ナンセンスですから、出してやらないといけない。で緩めてやらないといけない。くしゃみを出す、咳を出すっていうのは筋肉を緩めようとする体の反応ですので、積極的に出してやる。で、できれば肩こりとか首の凝りとか、こういう胸の凝りを取ってあげるように、体操したりとかヨガやったりとかね、すれば花粉症は自然に収まるんですけど、西洋医学っていうのは薬で症状を止めますので、もっと悪い病気に将来かかりますね。それは非常に具合が悪いという感じなんです。もうちょっとその自然の摂理っていうか、体がやってることを理解して、それに沿って、協力してあげる。 いうようなそういう方向でいくと人間は健康を営めるんですけど、その症状を抑えようとする。これ教育も全く同じですね。子供がなぜ暴れるか、ね、言ったらエネルギーが余ってるから暴れるんですよ。簡単に言えばね、要するに昔だったらね、なんていうか本当山の中駆けずり回ったりとかして獲物を追って生きてたわけでしょ。今でも狩猟民族そうですよね。でそうやってやっと獲物を得る、でそれを食べるっていうね。でアフリカの方でもやっぱりその狩猟民族の人なんていうのは何日も何も食べてないってことはやっぱあるんですよ。で何日目かにやっとこんなちっちゃいこんなものを一つ手に入れたと。でそれを持ち帰って村全員で平等に分けて食べるわけでしょ。基本的に腹が空いてるわけですよね。だからいつも腹が減ってるっていう状態なんですね、ああいう人たちは。だからそれはライオンとかトラもみんなそうですよね。野生の動物いつも腹空かせてるわけですよ本当はね。ところが人間はものすごく贅沢で、特に先進国の人たちは贅沢で、腹を空かせてるって感覚もうないでしょ。ありますか、ここしばらく、ね、子供の時腹空いたでしょ。お腹が空いて空いて、お母さん早く何か作ってよって言って叫んでる。でお母さんは我慢しなさい、もうすぐご飯だからって言いながら自分はつまみ食いしてると、ね、で物を作りながらつまみ食いしてる。子供は我慢しなさいって言ってる、ね、一生懸命腹が空いて我慢してる。あったと思うんですよ、記憶がね。大人は違うんですね。もう腹が空きません。空いたらなんかつまんでますから。今の子供は、やっぱりなんかあるんですよ。スナックとかなんかがあって。もう腹は空かないですね。ね。でも体の感覚っていうのもガタガタ。野生の感覚がない。だから自分が何が欲しいのかがもうわからない。腹が空いてる時だけなんですよ。自分が体が必要なものがわかるのはね。お腹が空いてるとこれが食いたいんだってわかるんですよ。でも腹が減ってなくて変なものばっかり食ってるでしょ、スナックとか。でしかもああいうのって赤色何号とかっていう変な添加物いっぱい入ってるでしょ。で今ペットボトル症候群とかってありますけど、ああいうものをガバガバ飲んでると味覚が破壊されてしまってね。水を飲むと喉の渇きは癒えるんですけど、清涼飲料水飲むと喉が逆に渇くんですね。だからかえってもう一回飲みたくなる。でまた次の休み時間に飲みたくなるということでね、味覚がどんどん壊れてくる。そうすると体の状態がおかしくなるんで、自分が食べたいものが分からなくなる。でそういうふうにして体をみんな壊していってますのでね、本当はそういうその腹が減るとかいう体験というか、体験というより本当はそれが本当だと思うんですけど、で腹が減ってから飯を食うとかね、いう感覚がすごく大事なんですね。で食べたくなってから食べるっていう、で食べたいものを食べるっていうね。だからお母さんが何か料理を作っても食べたくないものがあるわけですよ。今日は豆が食いたくない。だから残すのが本当なんですよ。食べたくないんだから。で食べたいものだけ食べて、あと残すのが本当なんですよ。ところが食べなさいっていう教育されますので、体が受け付けないものを食べてるわけですね。で体の感覚っていうのを殺していってしまって、で余分なものを食べたらどうなるかって言ったら余剰のエネルギーになるんです。わかりますか。それが余分なエネルギー。昔なら平野を駆け回ってたね、野山を駆け回ってて消費してたエネルギーが、子供たちがね。今、そういうことないんですから、食べた分だけがどんどんどうなるかって言ったら、一番単純なのは、まあ、声太っていくわけですけどね。だけども、他の子はそれが余剰のエネルギーになって、それを発散しなければならなくなるわけですね。で、その発散するのがどういう形で発散するかっていうと、タイプがあるわけですね。親の見てないところでこういたずらをするっていう快感、そういう形でエネルギー発散するのがいい。こういうのは親がうるさいタイプです。親がうるさくて親の目ではの届くところでは 悪さができない。でもエネルギーはね、いろんなもん食ってるからある、余ってる。でも親のがうるさくていつもダメじゃない、いけませんっていう親がいますね。そういう人はエネルギーが余ってる。子供はね、どっかで消費しないといけない。でももともと行動タイプだと。だから体を動かすしか消費することができない。そういった親の目を盗んで何かするわけです、ね、親が目の届かないところで柿の木に登って、隣ね、知り合いのところのね、近所の柿の木に登ってそれを取ってっていうね、そういうところでエネルギー消費してるわけですね。だから子供がそういう悪さするには理由があるわけですね、ちゃんと。まあ端的に言えば食いすぎかなというか、エネルギーの余りすぎだなっていうことなんですけど、体の構造がそうなってますので。だから子供がね、例えば お客さんが来た時に余計騒ぐじゃないですか。ね、静かにしといてほしいと思う時にかえって騒ぎ回って、あのお客さんが帰ってからどやつけられるようなことってよくあるでしょ。あれはやっぱり静かにしないといけないからじっと我慢してるわけですね。ずっと。で、我慢してるから反動が出てきて、その辺駆け回ったり、お客さんのに悪さし出したり、ちょっかい出したりして、もう、帰った後怒鳴られるってことをやるわけでしょ。だけども、上手に子供のその運動したいという、それから注目されたいっていうようなね、そういうエネルギーっていうものを認めてやって誘導してやればそういうことしないわけですよね。お客さんの方に親の意識が行ってると。で、子供はもう、蚊帳の外に置かれてますね。無視されてる。これも面白くない。だから二つタイプがあるわけですよ。外向性の行動タイプの子供と、それから内向性の相手の注目を浴びたいというタイプの子供、二種類いるわけですね。で、その外向性の行動タイプっていうのが、今日配ってる、体壁というものを皆さん持ってますね。こういうプリントの奇数体壁です。奇数体壁の人は全部消化型、性の、余った性のエネルギーというのを、一種体壁だったら頭の中の空想ものを考えるということで消化する。で、三種体壁だったら余ったエネルギーを感情によって鬱散する。人に八つ当たりしたりとか怒ったりとか腹立てたりとかね、いう形で消費する。あるいはそれは否定的なネガティブな表現ですけど、例えば芸術鑑賞とかね、音楽鑑賞とかっていうのは三種が非常に喜ぶわけですね。だから三種の奥さんとか恋人を持ってる人はせっせとその音楽鑑賞に行ったりとか美術館に行ったりとか、で、その美術館に行ったら必ずそこにレストランがありますよね。センスのいい、そこでケーキを食べさせるとかね、そういうことをすると非常に仲が良くなります、ね、で、五種の人は行動タイプですからね、こういう人たちは体を動かすのが得意なんですね。体を動かさないとイライラしてやってられないですから。うちの両親は二人とも五種ですから ね、誰の言葉だったか、有名な人の言葉にね、人間は何もすることがなくなったら最後には石でも持ち上げ出すだろうってあれは五種のことを言ってる五種を言ってるわけで実際やってます。今でもオリンピックっていうんでね、この重いものを持ち上げてね、競って喜んでますよね。あれはね、暇つぶし以外の何者でもないというか、あんなものしても何の役にも立たないと思うんだけど、ただ重いものを持ち上げて喜んでいるとね、そういう見てて、スポーツ、ああいう人たちみんな五種ですよ。ええ。ああやる人は。もう、スケートなんかね、清水選手ですか、その先輩の、ちょっと名前忘れましたけど、僕らのグラウチって呼んでるんですけど、セサミストリートっていうのがあって、それにグラウチっていうのがあるんですけどね、その人とそっくりな顔してる、清水さんの先輩の人は誰でしたっけね、いましたよね。ああいう人って半端具合になるでしょ。こういう目つきするでしょ、ね。スポーツマンタイプの人って、いつもこう半端具合って白目を向くんですよ、下にね。で、上もこう見るんですね。だから人とこう話してるときに、こういう目をスッとするんですよ。そういう人は五種です。もうそれだけでわかります。あ、この人五種だ。で、こういう人は、もうスケートの選手ね。例えばフィギュアスケートの選手。僕はこの前 NHK でフィギュアスケートの大会見てたんでね。体壁調べるために見てた。すべての人が五種なんです。驚嘆すべきことで、全員ですよ。すべてが五種なんですよ。男も女も。で、また男の五種ってかっこいいんだね。もう逆三角形、スポーツマンタイプで。でね、歌舞伎俳優とか、色男っているじゃないですか。高橋秀樹だとか、里見浩太郎だとか、っていうような、ああいうタイプの、みんな五種ですので、甘いマスクで、ね、女の人の容姿とかね、が、なんか雰囲気が良くてね、甘い顔でね、例えば大草原のじいさんの家のね、マイケル・ランドン、お父さんですね。かっこいいですよね。五種です。ね。たくましいんですね。野生的でね。で、俺について来いというタイプですよね。うん。だからそういうアウトドアタイプです。だからね、僕の友達が、友人が僕のところに遊びに来ました。赤ちゃん連れて。挨拶に来たんですね。で、来たなと思ったら、外国のジープ乗ってきたんです。あ、五種だな。思いました。で、旦那が降りてきました。五種でした。もう、だから、ジープ乗ってるような人は五種です。か七種です。で、割合としては圧倒的に五種が多いんです。 あの母子の人はね、やっぱアウトドアとか、ああいうね、外でなんかバーベキューやったりとかね、動いたりとか、キャメルトロフィーとか、ああいうね、ああいうレースね、もう血がね、騒ぐんですね。だから、あの、行動タイプなんですよ。で、体を動かすことでやるんですね。だから、うちのおふくろと親父なんかすごいんですよ。家建てるのに、土地買って家建てるでしょ。だから、普通だったら、あの、まあ、家を売って、そこに土地を買って、家建てたわけですから、普通だったらあのその辺の近くのところにまあ家借りるじゃないですか、曲がりをしてね。で、家が完成したらそこに移ってくるでしょ、普通は。五種ですから違うんですよ。サバイバルとかね、いうかね、あの元々持ってるのがワゴンですから、ね、五種っていうのは本当ジープかワゴンですから持ってるのが。だからあれなんかあの、ね、そうですから、あの家ができるのまで何やってるかっていうとね、ワゴンでね、サバイバルやってるんですよ。あの荷物はその辺の近所の倉庫に預けといて、でワゴンの中で寝泊まりしてるんですよ。で、現場監督がいるのに自分たちが現場監督をやってるんですね。で、文句言って、そこは違うだろうってやってるんですね。で、もう本当に驚きましたけどね。で、あの弟はそれに輪をかけたサバイバル志向の人間なので、あの親父たちがやっぱりほどほど困ったのは、田舎ですから銭湯がないですね。風呂に入れない。で、弟は5が入ってますのでね。で、しかも9が入ってますから、あのもうすごいです。サバイバルです。あのアウトドアとサバイバルは全然違います。アウトドアなんて趣味の範囲ですね。サバイバルは本当違いますよ。もうね、命をかけてるなっていうような感じがあって、弟の話聞いてたら、こいつは命をかけてるなっていうようなすごい部分があるんですよ。本当にすごいんです。俺には絶対できないっていうようなことをやりますのでね、すごいんですけど、あの風呂に入れない。弟がたまたま来たわけですよ。だから、何やってるんだって言って、弟はね、パカパカッと石をね組み合わせて、でそこにブルーシートパッと入れて、水をパッと汲んできて風呂にするんですね。で、火でかいて、かまど作ってバーッと火沸かして、で、ブルーシートって水漏れませんからね。で、パッてバーッと風呂に作って、周り誰もいませんから、こりゃいいって、3人とも全部5ですから、5が入ってますから、あのこれが嬉しいんですね。五種が入ってると、もうその露天風呂っていうのかな、あの何にもないところで、人がいないところで自分で風呂作って、火沸かしてバーッてやって、極楽だっていう感覚、あるいはドラム缶を半分に切って、でそういうこれがいいんだっていう感覚が5ですからね。三種は絶対ダメですよ。三種の人にそんなことやったら、あの私をバカにしてるっていうふうになっちゃうんで、あの違うんですけど、感受性が違います。で、五種の人ってはそういうね、冒険志向、だからそう、積極的にアウトドアとかね、そういう形に出てくるといいんですよ。で、ボランティアなんかでもね、あのボランティアに行ってスコップ持って、この前でもありましたよね、あの雪がいっぱい降ったと、で、もう屋根の雪下ろしで、お年寄りだから下ろせないで困ってると、こういう時にわっと行くのは7種か5種ですよね。シャベル持っていく。で、7種なんかはもうボッと来て、あれ下ろすんですか、はい、パパパパーッと下ろして、ものすごく感謝されますね。本当にこれは積極的な素晴らしい、あの要するに5種も7種も行動タイプなんです。で、頭で考えるより行動する方が先です。だから、ああいうボランティアなんかで、あの集まった若者ね、見たら、ああ5だな7だなっていうのばっかりなんですよ。ね、で、僕みたいなね、1はね、まだね、ドーンと立ってますけど、僕は2ですから、ヘナヘナしてますので、僕みたいな人間はボランティアに行って、ね、で、シャベル渡されたら終わりですよ。これを下ろすんですか。で、1時間ぐらいやったら、ああもうダメだって。で、むしろあの向こうで解放されてるとかっていうのが僕のタイプですから、全然ダメ。僕はもう向こうに行って、どうやったらみんながうまく働けるかとかね、っていうのは、そういうの戦略立てるタイプなんですね。そういうのはボランティアで役に立つんですけど、実際体使えって言われたら、もう一発でへこたれちゃう。もうあの人間って適材適所なんでね、一人一人全部あの得意な分野がありますので違うと。だから、ポジティブなレベルでいうと、5種とか7種というのは行動タイプなので、そっちの方向に誘導してやるとね、ものすごく人の役に立つんです。一緒に喜ばれる人間になりますよ。だから、ボランティアなんかで目覚める人っているんですよ、7種とかね、5種なんかで目覚める人がいる。で、今までずっとうだつのわからない この倉庫の管理とかね、製品の管理とかずっとやってた人が、あのボランティアなんかに目覚めて、でボランティアなんかにポッと行くと、全国から集まってきた資材が山の上に積まれてて、しかもぐちゃぐちゃに積まれてるから、どこに何があるかわからない、ね。その時に自分の長年の経験を生かして、よし、俺がこれを全部整理しようなんて言ったら、もうボランティアに目覚めちゃうわけですよ。もう、みんなに感謝されるでしょ、ね。で、あなたがいてくれるから助かるってみんなに言われるでしょ。でこれでね、人生の喜びを知るわけですね。で、そういうことにもともと向いてますから、ねじれの人は。言われなくてもどんどんやりますから、ポッポッポッ、あれ、こうしたらいい、こうしたらいい、たたたってやる。で、もうみんなに感謝されるでしょ。だからもう、やみつきになっちゃって、次どっかで地震があったら、そこにバーッと行くっていうね。初めから人生でそうやって生きてると、その人生はもっと明るいものになったんですよ。定年になってからやるからね。まあ、それでも目覚めたからいいんだけど、あの人生でもっとお金よりとか、名より大切なことがあるっていうんでね。あの晩年になっても目覚めたらいいんですよ、うん、で目覚めない人は一生ねもう悲惨な人生になっちゃうか ら, からそういう方向にねうまくあの教師とかお母さんが誘導してあげるとねお父さんがねそうするとその人は自分の長所を生かして人の役に立ってみんなに喜ばれるね人生を生きることができるところがそれがネガティブな方向に出るといわゆる反抗不良化っていう形になって出てくるわけですねで、ゴシみたいにアウトドアならいいんですよ。でも、あの人に隠れて悪さする冒険の会館ですね。っていう風に出てしまうと具合が悪い。中学生でもね、ものすごく多いんです、そういうのが。あの、スポーツやってる。で、県大会とか出場する。国体ぐらい出るぐらいの力持ってるっていうのはね、そういうスポーツマン、ゴシですよね。そういう子が、受験があるからやっぱりやめるでしょ。悪さしだす。人を恐喝したりとか。本当そこでやりやすいんですよ。あの、今までスポーツで発散してたものが発散できなくなるんです。で、そうすると、冒険の快感。人に見られてないところで何か悪いことをすることでエネルギー消耗するっていうことをやりだすので、教師はそういうことを知りませんから、受験があるからクラブ活動をやめろって言ってしまう。でね、5種とか7種の人は絶対ご法度で、特に5種の人はね、クラブ活動を続けさせて勉強した方がいいんです。その方がもっと勉強します。ちゃんと勉強します。で、それをね、上下みたいにね、一種とか二種みたいな人は、クラブ活動をやめさせて勉強に専念させた方がいいんです。でも、五種、七種の人はね、ちゃんとスポーツやらせて、そして勉強したら、両方両立します。で、これはね、やっぱり理解しておかないと、本当にあの不良化の原因になってしまう。ということでね、気をつけないといけません。あの、五種の人はね、机にね、真面目に座ってね、こう勉強したら、もう苦痛で苦痛で仕方がないんです。まあ、はっきり言うと寝てます。授業でもね、寝てます。だから、もうダメなんです。で、五種の人が非常に有効に勉強できるのは、友人と勉強するときが非常に有効にできます。友達と騒ぎながら勉強すると、上下なんか全然勉強できません。僕らはね、遊んでしまう。ところが、五種の人、六種の人は、できるんですね。それが。そうやって騒ぎながら、ワイワイワイワイやりながら、あるいはラジオ書きながら、音楽聴きながらテレビついてる。テレビついてラジオをかけて音楽聴いて勉強できないだろうができるんですよ、五種は、ね。五種の人は騒がしいところの方が性に合うんです。ですから、ざわざわしてる方がいい。うちの両親なんか、誰も見てないのテレビが大音量でついてます。本当、いつもです。誰も見てない。ずっとついてる。で今日は静かだなと思ったら寝てますからね。テレビがついてないなったら、これは寝てるなと思って、そっと開けたら寝てるんですよ、ね。本当そうなんです。だからね、あの騒がしい方が向いてますので、あの静かにしなさいっていうのは五種には禁句で、むしろあの騒がしい方が勉強するんですね。そういう部分があるんです。ですから、あのそういうことを理解してないと、教育者がそういうことを理解していないと、あの静かにしろと。でテレビつけてて勉強なんかできるかって違うんで、五種はテレビつけてる方ができる。でそういうことを理解していないと、やっぱり人間の指導っていうのはなかなか難しいということがあるんですね。ですから、あの一筋縄ではいきませんので、あの五種の人がね、物分かりが悪いね学校の先生と出会ったら悲劇ですよ。本当にながら勉強なんかできるかっていうような指導の先生に指導されると、あのきちっと座って静かなところでやったら寝てしまいますので、俺は頭が悪いと思ってますね。で、先生が伸びないんですよ。で、 自分が頭が悪いと思ったらもう勉強しなくなってしまいますのでいけない。ところが親がね、ほっとらかしでね、割と放任で、そういう勉強ができてもできなくても、まああんまりうるさく言わないっていう子はネガティブじゃないんですね。成績は悪かった、だけども親があんまりうるさく言わなかった。だから自分はバカだとは思ってないんですよ。頭がいいとは思ってないけど、クラス下の方だからね。だけども親にお前はバカだとかね、成績はいつもどうのこうのって言ってネガティブなことを言われてないので、明るいですね、性格が積極的なんですよ。だからそういう人はね、就職してから伸びますね。例えば営業の成績はナンバーワンだとかね。で、就職してからものすごく勉強し始める。なぜかというと体使ってるからなんです。体使って営業で回って、それで覚えていくので、どんどんどんどん伸びるんです。ですから母子の人はね、成績あんまり気にしない方がいいですね。就職してからこいつは伸びるぞと。でむしろ好きなことを やらせてて、それに親があまり干渉しないで、まあいい子だからいいじゃないっていうぐらいの感覚ですね。でそれでもしものを教えるんだったら、こう体を動かしながら教える。ちょうどその大工の棟梁がものを教えるようにね、何か下について体を動かしながら覚えていく。でこういうやり方をするとすごく伸びるわけですね。でそういう勉強の仕方とか指導の仕方が行動タイプ5とか7には必要なんです。だからそういうことをね、理解しておくと、エネルギーが余ってくると、積極的にはそういう方なんだけど、それを理解しないで、お前はそのエネルギー余ってきたらどうしてもそれを行動で移算しますね。でそれを出口を抑えられます。どうやって出口を抑えるかというと、拘束という形で規制するわけです。これはやっちゃダメ、これもダメ、これもダメ。拘束っていうのはあらゆるそういう行動の出口を抑えてるわけです。なんで拘束作るかっていうと、拘束を作る先生方っていうのは上下が多いわけですよ。頭できてる人が多いので、そういう人たちはこれはダメ、これはダメ、これはダメって言われても、はいっていうことを聞けるタイプなんですね。上下の人は問題を起こさない。で自分がそうだから、それ拘束で縛っちゃう。だからそれに一番反発するのが5とか7ですね。特に7はものすごい猛烈に反発します。だって7の性格というのはねじれですから、反骨精神ですから、反抗します、そういうことをされるとね。だから高速でこうだったら、わざとそれに反することをやります、うん、髪の毛のあれが決まってるとわざと茶髪にします。でどこまでが許されるか、教師をこう試すような行動をとりますね、7だったら。わかりますね。でそういうことをやりますので、なぜ反抗するかで、反抗して学校壊す、反抗してね、何か誰か子供友達恐喝する、ね、冒険と違いますよ。五種のは冒険ですから、目立たないようにやります。でも七種がやるときは目立つようにやります。ですから学校壊すのは全部七です。本当に全員七なんですね。ですから必ずそのねじれてて、こうひねてるっていうのがあるじゃないですか。こういう立ち方してるやつ、これが7です。わかりますね。体がねじれてるんです。まっすぐ立てよっ てねじれてるっていつもね。でこれがね、ねじれ体壁なので、こういう体型の子ってのは絶対反発します。でこういう体型の子をね、こうしろって言ったら絶対反対やるんですから、うん、絶対反発するんですからね。だから逆に反対言えばちゃんとこっち行くんで、こっち行かせたいっていうわけでしょ。だからここしろって言ったらこっち行くわけですから、だから逆にこっちに行けって命令したらこっち行くんですよ。本当なんです、七種の人は。でこれをね、理解してくれないと、子供が七種だったりすると大変ですよ。中学生の時に、中学高校の時に子供が七種だ、ね、でみんな茶髪にしてるわけでしょ。今増えてるでしょ。でピアスなんかするのもいるでしょ。で親がね、はい、いかんとかって言ったらやりますよ、7だったら絶対ね、うん、でそういう時にね、そういういろんなことをね、理解してもらいたいんですけど、ね、野口春近の本で思春期っていう本があるんですね。面白いいい本なんですよ。でもし 余裕があると時間とかねの余裕があると読まれるといいんですけどね。要求を方向づける方法っていうことで、あの思春期になるとみんなねじれてくるっていうか反抗するんですよ。みんな反抗しだすんですよ。他の太平記の人でも反抗しだすんです、ね、でその時に子供が例えばまあ、この頃は多分野口春近の子供の頃は細いズボンが流行ったんでしょうね。すごくね、普通の標準サイズじゃなくて細いのがかっこいいというそういう時代だったんでしょうね。でそういう時にその子供がその細いズボンが欲しいと、それを買いたいっていうことを要求してくると親にね。でそういう時にそんなものはいけません、ね、って言ったら絶対それやっちゃうんですよ。でそれで野口春近がどう言ってるかというと、まずそれを無条件に受け入れろと、いいよっていう感覚、あ細いのが欲しいのか、そうしたいのか、あなたいいじゃないかと、うん、それ流行ってるのか、いいじゃないかっていう感じで受け入れちゃう。そうすると相手は、子供は親がどう言うかなと思ってたの緊張が緩むでしょ、ほっとリラックスしますね。まず子供をリラックスさせることがすごい大事なんですね。でそれを細いズボン、何細いズボンっていうね、今だったらピアス茶髪髪染めるっていうような感じで否定的にな表情反応すると、子供はそれやっちゃいます。ねじれだったらねじれてなくても思春期はやるかもしれませんね。ですから7なら絶対やりますから、7、8ならね。でそれでね、まず無条件に受け入れるんですね。で子供が細いズボンを履きたいと言ってるだったら、細いズボンを作ってこいって言ってお金を逆に渡す。そうすると極めて常識的なズボンを買ってきます。この感覚をね、ぜひ理解してほしいんです。要するになんでこんなことするかというと、子供はみんなね、細いズボンがかっこいいんでしょ、だから欲しいから買って、細いズボン買いたいって言ってるわけですよ。で親がね、おい買ってこいってお金すっと渡す、たら普通のズボン買ってくる。なんでこんなことが思春期に起こるのかっていうと、実は思春期っていうのは親と対抗してる時期なんですね。だから親が細いズボン買ってこいって言って細いズボン買ってきたら反抗にならないんです。親に反抗してるんですか、わかりますか。だからね、わかりますね。学校に反抗してる。教師に反抗してるんです。親に反抗してるんです。ですから、親が、そうし、細いズボン買ってこいよって言って、それ買ってきたら全く反抗にならないでしょ。だから反抗するために普通のズボン買ってくるんですよ。ハマったなっていう感じね。この感覚を親が理解しないと、思春期の誘導できないんですね。わかりますか？ね。面白いでしょ？だけどね、思春期っていうのは親と戦う時期なんです。親を倒しても自分が上に立とう。自分の力を見せようという時期なんだから、必ず親に反抗してきます。でそれを細いズボンなんか買っちゃいけないってやったら、絶対なんとかお金作ってそれを買おうとしますからね。かえって逆効果になってしまう。で細いズボン買ってこいって言ったらね、極めて普通のズボン買ってくる。でなんだそんなズボン流行これじゃないかって言ったら、これしかなかったんだよって言って言い訳をするって。まあ非常によくわかりますね。そういう感じでしょうね。本当ね。だからそこ、そういう部分のね、思春期っていうのは必ず反抗するんだから、その反抗を逆手逆手にとって子供を誘導していくっていう技術をぜひ身につけてほしいということが、僕からも、まあ、野口春近もこの本に書いてあります。ただね、野口春近は今のはこれでいいんですけど、子供をですね、もう少しちゃんとした方向づけをしたいわけですね。やっぱり服とか格好にこだわるっていうのは、まあ、なんていうのか、子供としては程度が低いわけですよ。わかりますか。頭がいい人だったら頭で自分の力を見せようとするでしょ、学業成績で、ね、で例えばギターが上手、もそ上手だったらその能力で人にアピールしようとするでしょ。でそれが格好で見せようとするっていうのは、それよっぽどセンスが良くて、将来は自分はファッション関係の仕事に就こうと思ってる人はそれはいいんですよ、どんどんやればいいんですけど、そうじゃないわけで、ただの反抗でやってるわけですね。でこういうのはやっぱり程度が低いわけで、親としてはそれをそのままに放っておいて、今みたいに普通のズボンを履かせようって言うんで、買ってこいって言って普通の部分、これはこれでうまくいってますよ。でもそこで止まってしまったら、子どもの指導ということにはなりませんね。でそこで子どもの指導をするにはどうしたらいいかということは次に書いてあります。お金渡して買ってこいって、だから普通のズボン買ってきた、なんだ普通のじゃないかって、これしかなかったんだよって言い訳する、ね、この時に子ども次にどう誘導するかというと、子どもは気緩んでますから、ね、でその時にね、ちょっと読んでみましょう。初めに無批判の需要を受け入れされると気が緩むと、 で、それをその通り実行したのでは、自分の存在の主張にならない。だから必ず反対のことをやる。ということが書いてあるわけですね。で、紙でも何でも、ここでは紙の例が書いてあります。紙をこう伸ばすとかね、っていうような格好のことですね。服のズボンとか、ね、そういうことについて書いてあるんですけど、そういう、子供がやりたいということに対して批判すると、かえって逆効果をきたす。かえってそれをやり始める。反抗するためにね。で、そのために、その時にですね、相手が気が緩んでいる時に、ね、例えば今のズボンの話だったら、ズボンを普通のを買ってきたと。で、なんだ、これ普通のじゃないかって言ったら、いや、これしかなかったんだよって言ってる。で、そういう時はもう、ことが、一通りのことが終わってますから、親に反発するっていうこともありませんので、一応気が緩んでますね。この時にね、あっちを向いて、子供に直接言っちゃいけないんですね。子供を誘導するときはね。ブーメラン攻撃と僕言ってますけど、子供をある方向に向かせようと思っているときを、ね、こっちに誘導しようと思っているときは、必ず子供がね、何かやってる、あるいはテレビ見てるとか、何かそっぽ向いてるときに、反対方向を見てね、全然違う方向で、ぼそっと喋る。相手にその、教えようと思って、相手の方向を向いて説教するように言っちゃダメなんですね。相手の気が緩んでるとき。例えば、何気なくテレビ見てるときって緩んでますね。でも、そういうときに、そっちの方向向くんじゃなくて、こっちの方向向いて、ボソって言うの。ここではどういう文章が書いてあるかというと、もうちょっと勉強すれば格好でなく中身で威張れるんだけどな。ボソって言うんですね。わかりますか？このテクニック。ね、こういうことをボソっとやるんです。もうちょっと、ね、こういうことね。勉強したら格好じゃなくて中身で言われるんだけどな。ボソ。それ入るんです。で、入って相手がね、反応したな。テレビ見てて全然聞いてない時ありますよね。テレビに集中してて。全然聞いてない時は反応全くしませんので、これはダメです。そうじゃなくて、そっぽ向いてるとか、なんか、何か見てるとか、買ってきた服なんかこう見てるとかね、こうやって服着てみようとかでやってると、履いてるとか。そういう時に、ボソって言われる。そうすると、意識では聞いてないんだけど、潜在意識では聞いてますので、なんかちょっとした反応があるんですね。体がね、むっとこうなるような反応がある。この瞬間に間髪入れずに、ね、例えば髪を伸ばしたいって言ってる子だったら、命令するんです。パッと相手の方向いて。これだったら髪を、子供は髪を伸ばしたいって言ってましたから、この場合のだったら、だがお前は髪を伸ばせって命令するんです。わかりますか？髪を伸ばしたいっていう子に、ああ、伸ばせばいいじゃないかって緩ましとく。で、向こうで、ぼそっと。髪、ね。ちゃんと勉強すれば中身で言われるんだけどな、なんてて、向こうがパッと反応したなと思ったら、パッと向こうに向いて、間髪入れずにね、だがお前は髪を伸ばせって命令するんですよ。絶対伸ばさない。伸ばしたら負けたことになりますからね。で、命令に従ったら絶対に親に反抗したことになりませんから、伸ばさないです。でね、こういうテクニックというか、これは一番初歩のテクニックなんです。で、これはですね、実は、子供をずっと育てていって、学童期、小学校の5年生ぐらいまでに得得しておかないといけないんです。で、そうしないと、中学校になってからね、大変なんですよ。うん。で、基本的な人を誘導する初歩のテクニックなんです。だけども、一番重要なテクニックの一つです。なぜかというと、思春期になると全員がねじれてくるんです。ねじれ代表ない子でもねじれてきますので、こういう、誘導の方法っていうものを知らないと、子供が、親が良かれと思って子供に忠告するのが、かえって反対の方向に子供をやってしまうということになってしまうんです。ね。だから必ず親に反抗するんだって、この子は。だったら、初めから逆のこっちを言えば、こっち行くだろうっていうね、そういうやり方で子供をやっているということなんですね。だから、こういう、非常に基本的なテクニックは、をなるべくの理解して、日常生活の中でね、試していく。ということが大事です。で、こういうのはね、子供が何か要求してきたときなんですよ。親の気に入らないというか、やられたら困るっていうことをね、要求してきたときにどういうふうに対処するかっていうのが、今みたいな対処の仕方をすると、応急の処置ですね、になる。でも、例えば勉強とかってあるじゃないですか。子供は全然勉強しないとかね。で、なんとか勉強してほしい。僕はもう今までずっと講話の中で、勉強したって別にろくな人間になるかどうか分かんないんだから、ね。勉強して、勉強が実を結ぶ人はほんの一握りなんですよ。 人生の中の多分数パーセントなんですよ。勉強に向いてる人は。多分それはその人が官僚になるならいいんですよ。すごく向いてるんです、それが。学者になる人はね、向いてるんです。でもそれ以外の人は勉強が身を結ばないことが多いんですね。ほとんどの人がね、学校でのそういう勉強というのはね、むしろ悪い影響を与えていると僕は思っています。例えば、先生が、あるいは親が学校の成績に非常にうるさくなります。みんなうるさいです。先生はうるさい。親もうるさいです。そうすると子供は必ず学歴とか成績で人を差別する人間になっていきます。皆さんが自分の心を正直に見つめたときに、例えば東京大学だって言ったら、非常に程度の低い大学だったらバカにするっていう態度になって出てきます。それが本当に全然ないという人が立派な人間なんです。人間の中身、その人そのものを見ていて、この人は高卒だ、全然関係ない、その人が立派な行動をしている、立派に生きている、素晴らしい人間だったらそれでいいわけですよ。ところが高卒なのっていうのが普通の人の反応なんですね。でこれは学校で勉強することがマイナスの差をしているわけですよ。学校で勉強したがゆえに人々に対する差別の意識を持ってしまっている。これは僕はもう完全に勉強がまずかった。正しい勉強してないこの子はね。本当にちゃんと勉強した人は、自分はどこかいいとこ大学出たかもしれない。だけど相手は中卒であろうが高卒であろうがどこの大学であろうが全然そんなんで相手見ませんよ。その人がどう生きてるか、どんな人間か、それだけで相手を見てるはずなんです。わかります？そこがすごく大事なんで、あまりにも学校の勉強とか成績をうるさく言うと、そういう学歴コンプレックスを持ちます。で、成績優秀で東大とか京大とかトップで卒業したとかね、入ったって人は今度優越感を持ちます。人をバカにする人間になります。これは非常に具合が悪いわけですね。これはね、僕は学校の勉強はマイナスに作用したと思ってます。例えばスポーツが優秀でずっとなんかその世界で生きてきた人いますね。ね、そういう人は、しかも本当に物を分かっている人はね、自分がそういうものにとらわれないですから、自由な人だと思うんですけど、普通は違いますので、そういう人はね、自分がその世界で名をなし、功を遂げると、そうでない人を馬鹿にするようになります。要するに途中で挫折する人間はダメな人間だって言うんです。それ違いますよね。ただその人は向いてないんですよ。僕みたいなタイプがスポーツやったら向いてないですよ。ね、途中で挫折します。でだけどそういう世界の人はね、そういう世界で生きてた人は根性がない、お前人間のクズだって言うんです。でそういうこと言う人が僕はクズだと思うんだけど、平気でそういうこと言う。でそういうので本当に子供が苦しむんです。それから選手は苦しむんです。人間として成長してないなという気がしますね。ですから例えば前に話したかもしれませんけど、グレース・ケリーという女優、確かモナコの王妃になった人ですね。あの人のお父さん、オリンピックの金メダリストなんですよ。で、一家全員がスポーツマンなんですよ。もう全員がオリンピックに出場できるクラスなんですよ。ね、スポーツマン。だからグレース・ケリーだけがスポーツが全くダメなんです。多分三種が入ってると思いますけどね。非常に綺麗な人なのでね。三種の人にスポーツしろったって無理ですよ。ね。なのに、お父さんは自分は金メダリストでしょ。で、自分の子供はみんなスポーツができるはずだと、そういう信仰を持ってるわけです。そこへ全然スポーツのできない、ただ可愛いだけの子がいるわけですよ。許せないんですね。で、お前はうちの子じゃないって言って責めて育てるんですよ。ものすごい苦しんで育つんですね。で、彼女がモナコの王妃になった時だけお父さんがやっと認めたっていうことなんですけど、本当に認めたことにならないですよ、そんなの。ね。で、僕が父親だったら、なんであんなに綺麗で可愛い子を責めるんだろうかと思うんだけど、本当親っていうのは自分の価値観だけからものを見るから、そういう風になっちゃう。だからね、何か一つのものに価値観を見出して、それに信仰を持って、一生懸命生きてる人っていうのは、それ以外を認めようとしないんですね。で、それに向かないタイプの子がいるんです。で、それに向かないタイプの子は別のところに長所があって、それを才能を開花させればいいのにね。それが理解できなくて、お前は人間のクズだ。お前は根性がない。なっちゃう。うちの今度子供が今小学校3年生になった。 で今度は校長先生が新しくなった。で僕はまだ会ったことがないんです。でも手紙読み、あの学校でダイアリーってあるじゃないですか、ね、で学校の校長先生が書く文章があるでしょ。あれの大体体癖が分かります。読んでみたらねじれだな7しか8しこれですね。勝負対立闘争向上心、これね、書いてる文章がすごいんですよ。あの持久走大会ってあるんですよ、時々年に1回か2回。で自分で目標設定して、自分は1000キロいやごめんなさい1キロ、ね、自分は2キロ走ろうとかって自分で決めるわけです。で決めてそれをまあ一生懸命走るわけですね。でそれであの校長先生が文章書いて、ああいう持久走大会で全力を出し切ってゴールした子は頑張る子です。よくやった子で頑張る子です。で途中で挫折した子は、ね、ダメな子ですって書いてあるんですね。で頑張る、目標を持って最後まで目標をやり遂げる頑張る子になりましょう。こんなもん7か8に決まってるわけ頑張る、頑張れいうことを言う人は絶対7か8なんですよ。でそういうね、で途中で挫折、途中で、ね、苦しくなって、ね、途中で苦しくなってあの走るのをやめて歩いた子は自分に負けた子ですって書いてある。で僕は頭を抱えそうに言って、子供には全然違うこと言ってますから、いつも、ね、自分のペースで走るのがいいんだよ。で自分のペースがちょっと早すぎる人と、例えば人に釣られて早く走っちゃった、このペースで走ったら体壊しちゃう、そういう時は歩けばいいんだ、歩いてでペースは整ってそれからまた走ればいいんだ。いつも僕はそう教えてるわけです。初めからペースを守れた人は最後まで走れる。途中で歩いた子は自分のペースに合わなかったって、それだけなんだ。だからそういう大会があるから、自分のペースというのを練習して理解して自分のペースで走れたらいい。で練習すればするほどタイムが短くなるからね。で自分の限界、大切なことは全力を尽くすことだから。全力を尽くすということは無理をするということじゃない。人に合わせて無理をして頑張って走って、で本当は休みたくてもうへこたれてるの無理して走ってゴールでぶっ倒れて救急車で運ばれる、これはもうナンセンスって、ね、こんなんどうしようもないことなんですね。だから僕はいつも子供をそう教えてる。ところが学校から来る学校代わりにそういうことが書かれてるわけですよ。で僕は子供に言うんですね、この先生はねじれだからこういう文章書くんだよってねじれは頑張れだからって、で途中で有田子はあの自分に負けた子だってことを平気で言うから、こう違うってそうじゃないんだって、全力を尽くす、一生懸命やる、これはすごい大事なことだ。だけど全力を尽くして一生懸命やってるんだけど自分のペースでやってるのがいいんだって。でこの前ね、いつも僕子供に僕はそう言ってる。でこの前カール・ルイスがね、未来の教室って言うんで子供たちにね、先生になって教えてたんですよ。テレビで見てたんです、子供ね。カール・ルイス僕と同じこと言うわけですよ、やっぱり。あの2時間しか練習しなかったって言うのね、彼は。毎日2時間、それ以上やらなかった。で子供にね、空見てごらん、超一流の人間っていうのは絶対無理をしない、必ず自分のペースというのをちゃんと理解していて、それ以上のことをしない。ところが日本のコーチとかいうのは頑張れ頑張れ頑張れ、ね、外国の選手が2時間やってるならお前は6時間やれ、そんなことをしたら体を壊しちゃう。だから金メダル取った1回きりだ、その選手はもうあと病気持ちだ、ね、でもカール・ルイスは1日2時間しか練習しない、だから12年間も王座を獲得できるんだ。どっちが偉いか分かるか、分かりますよ子供は、ね、だから彼は全力を尽くす、いつも一生懸命やる、ね、いつも自分全力投球だ、ね、でも2時間しかやらない、自分のペースをちゃんと守って、子供は全部分かります。あ、そうだよね、一生懸命一生懸命やるけど無理をしちゃいけないんだよね、分かりますね、言ってること、僕が言ってる、言わんとしてることね。でそれはね、頑張れ頑張れということではないし、苦しくて歩いた人ってそれでいいんですよ。そういう挫折したということはすごく大切なことなんです。子供、人間というのはね、マラソン選手が途中で挫折して歩いちゃった、金メダルをみんなに期待されてて、ね、そのプレッシャーに負けて歩いちゃった、 この挫折の体験がその人を一回りも二回りも大きくするんだよね。あ、本当に苦しみますよ、その人は。その当時はね。だけども、それで自分を見つめて、その殻を打ち破った時にものすごく大きな人間になるんですね。その人は、その挫折の体験が成長させるきっかけになるんです。だから、その自分に負けた人間だって言われたら、ものつらくて、あ、この人は人間というのを理解してないな、というのを僕はやっぱ感じるんです。わかります。だから僕は子供がね、統合拒否になった。七種のねじれの校長先生から見たら挫折した人間ですよ。だけど、それでいいんだよね。その子がそこを乗り越えたらもっと大きな人間になるわけですよ。責める必要ないんです。あなたはちょっと学校のペースに合わなかったよね。うん、学校の頑張れ頑張れって勉強しろ勉強しろって、このペースに多分合わなかったんだよね。いうだけのことでしょ。で、それを親とか教師が認めてあげて、子供が自分の力で立ち直ってあげること、それを見守ってあげる、サポートしてあげる。それだけで子供は治っていくわけですよ。なのに、親とか教師が、学校に行け、頑張れってやるんですよ。心の病になっている子にね。これやられたらね、一生病ですね、これは。この子、20になっても、30になっても引きこもりです。社会不適応の人間なんです。ところが、あ、君は多分学校のペースに合わなかったんだよって。全然気にすることはないって。学校って別に行かなくていいんだもん。ゆっくり休めばいいよって。親が教師が。みんながこうサポートしてあげて。でも寂しい時もあるから、寂しくなったら手紙書いてくれたらいい。ね、で、相談したいことがあったらいつでも行ってっていう、そういう関係を保っておく。そしたら子供はね、必ず2、3年で回復します。で、回復したらものすごく大人になってます。多分さっきの校長先生よりずっと大人になってます。そういう人間に変わるんです。人間として一回り一回り大きくなるんです。で、こういう人がね、大人になるとね、いい社会を作っていけるんですけどね、うん。でも周りの人がね、逆をやっちゃうんですね、親とか教師が。お前はダメな人間だってやるんです。本当にダメなんですよ。ここを僕はまあずっと言ってきたわけですね、今まで。で、まあなんとか、その辺までは理解してもらえてるんじゃないかなと思うんですけど。思春期の話は非常に難しくて、僕もどう話していいのかっていうのは困ってるんですけど、今のところまではなんとか理解してもらえてるのではないかと思うんです。で、そろそろ休憩を取ろうと思うんですけど、次にですね、の時間にそのもうちょっとそのトータルなレベルでのその思春期、僕が何を考えているかということですね。教育の全体というのか、そういうものをできれば提示できたらいいなというふうには思っているんです。で、それはですね、非常に話すのが難しいんです。で、分かってもらえるかどうかが難しいんです。で、どうしてなのかというと、僕の世界観とか物の価値観、考え方が、通常の世界観とあまりにも違うんですね。ずれてるんですね。で、そのために、そこのギャップがありすぎて、理解しにくいんです。で、ずっと僕の講演を聞いてくださってる人は、多分僕の言わんとすることが、だんだんつかめてきてると思うし、分かってもらえると思うんですね。だけど、通常の一般の価値観っていうのは、例えば学校にちゃんと行ってもらいたい。で、成績を良くしたいと。で、ちゃんとスムーズに、言ってくれて、会社にちゃんと就職して幸せな家庭を築いてもらいたいっていう価値観で言ってるでしょ。で、僕はそういう価値観とは全く違うところで講演をやってますので、非常にそこが理解がしにくい。で、特に理解しにくいのは、僕は、できればなるべく早い時期に、社会からドロップアウトした方が、ちゃんとした人間になるよっていうことなんです。さっきの登校拒否ね。登校拒否ってドロップアウトですよ、これは。学校というシステムの中からドロップアウトした子なんですよ。わかりますね。例えば不良になった子、暴走族に入った子、これドロップアウトした子なんですよ。ね。で、本当はこれ具合悪いんですよ、両方とも。ある意味で言うと。だけど、もしこの子たちに正しく親教師が関わることができて、この子たちをまともな道に引き戻すことができたら、その子供たちは、普通に育った子よりずっと偉いんですね。子になってるんです。本当に社会を変えられるような素晴らしい人間になってる可能性が高いんです。で、僕が言いたいのは、 なるべく早い若い時期に社会の枠から飛び出してドロップアウトした方が本物の人間になれるっていうのが僕の価値観なんですね。で、この前山崎さんっていう方の本を紹介しました。推薦しました。この本がいいので、ぜひ読んでくださいって、ね。で、この人が一番最後にお父さんお母さんについて一言書かれてる。で、お父さんについて書かれてる。で、お父さんはなるべくできればね、早いうちに挫折した方がいいって書いてある。会社で左遷されたりとかね、リストラになったりとかね、挫折した方がいいって書いてある。なんでかって、そうして初めて妻の偉さがわかる。妻を尊敬するようになるって書いてある。僕もそう思います。リストラに遭う。左遷される。打ちひしがれますよね。会社のレールに乗ってる人は。ずっと会社で行ってる人ね。そこで初めて自分を見つめるんです。苦しむ。その時に、普通の男って妻バカにしますから、ね、バカだと思ってるよね。ところが本当はものすごく偉い。で、妻の協力があったればこそ今の自分があるっていうふうな人間に変わるんです。僕が言いたのはこれなんです。社会の価値観から飛び出せ。なるべく早いうちから。そしたらその人は一回りも二回りも大きな人間になる。で、僕はなるべく早いうちから子供にスムーズに飛び出せる人間にしたいので、そういうふうに育ててるわけです。わかりますか？学校の価値観と正反対の価値観を僕は教えるんです。いつでも飛び出せるように。学校なんて行っても行かなくていいんだよって教えるんですね。いつでも学校から飛び出せるように。で、会社なんて一生勤めるとこじゃないんだから。お前が好きなことやればいいんだって。お前が好きなことやって、で、一生懸命社会に貢献して、人々にみんなに感謝されて、そういう人生があるんだから、それを選び取れ、掴み取れ、教えてるわけです。で、そういう生き方を子供にしてほしい。で、これは成績よく過ごして大企業に囲われて、ね、でずっと一生行ってあと退職金っていう世界観とは真っ向から対立する生き方なので、でそういう人がねいい人生なのかって言うと僕は違うと思うんですよ。そうやってずっと来て大企業でずっと行って最後年金生活、一見いいでしょ。多分家庭ぐちゃぐちゃですよ。多分奥さんすっごいその旦那さんに不満持ってると思いますよ。おそらく。でも途中で挫折した経験のある人、ドロップアウトした経験のある人、そこから立ち直った人、こういう人は妻を大切にします。子供を大切にします。社会ではひょっとしたらエリートコースじゃないかもしれない。普通に生きてるだけかもしれない。でも家庭がすごくいいところだ。子供とすごくいい関係を持っている。妻に対して優しい。そういう関係になっているかもしれないでしょう。だから僕はこういうふうな家庭であってほしいわけですね。で、それでできれば早いうちにドロップアウトした方がいい。社会から飛び出せ。本当に飛び出せなくていいんです。心が飛び出せばいいんですね。社会の価値観から出てしまえばいい。だからもしお母さんが子供の成績がものすごく悪い、遊んでばっかりいる。で、その子に、いいのよそれでって。成績で子供決まるんじゃないんだからって。で、本当に心から思えたら、お母さんは社会の価値観から飛び出してるわけです。子供をありのままに見てるんです。わかりますか？社会の中にいて、普通に暮らしてて、普通に専業主婦してます。だけども、子供をそういうふうに見れて、おおらかに見れたら、社会の価値観から飛び出せる。で、子供が娘になっていい年頃になった。いつまで経っても結婚しない。普通の親だったら世間体が悪い。近所の、ね、親戚一族にね、顔、申し訳が立たないとか言って、子供を無理やり結婚させようと。こんなの子供の実勢を完全侵害してますよね。でもお前がずっとそうしたいならそれでいいんだよって言うんです。いいじゃないですか。で、それだったらその人は、お母さんは社会の価値観から飛び出してるわけです。お前が好きな人ができたらもう本当にそれその人についていったらいいんだから、ってお前が決めることなんだからとか何にも言わない。で、結婚する人が出てきたって、ね、これの資金で結婚式あげなさいってポーンとお金出す。でも親は何にも文句つけない。親を呼ばなくてもいい、ね、呼んでくれてもいい、呼ばなくてもいい、好きなようにしなさいって、お金だけ出してあげるから。こういうのが本当の大人ですね、親ですね。でも親普通の親は違うでしょ。金出してやるんだから俺の言うことを聞けでしょ、ね、ここでこれをやってくれ、ね、ここでこういうのをやってくれ、ね、で子供がそのいや俺はこう親戚とか呼ばないんだって言ったら、じゃあ金は出さないってで取引やってるでしょ。でこれは僕は親のレベルが低いなって思うんですよ。で、本当に親だったら金は出すけど何も言わない。お前の好きなのそれしろと、一生の思い出なんだから一番自分がいいと思う結婚式しろって言うと思うんですね。 で、そういう親は世間体とか親戚のこと考えてない。ね。あそこの子供は親も呼ばなかった。親戚は言いますね。平気です。子供が一番いい、一生思い出に残る結婚式を、ハワイで二人だけで結婚式を挙げてきた。モルディブで二人だけで結婚式を挙げてきた。子供はその方がいいんですよ。で、親は、お前たちが一番嬉しいんだったら、それが お父さんはそれが嬉しい。あなたたちが本当に幸福であることが自分の幸福だっていう、そういう親ね。それは先崎一族の申し訳が立たないっていう、そういう世界観で縛られてる人間できないでしょ、ね、それができる親というのは社会から飛び出してるわけです。精神的に飛び出してるわけです。でね、こういうね、器の大きさというか、度量の大きさっていうかな、そういうのはやっぱり必要だと僕は思うんです。で、これをね、身につけるというのが僕はすごく大事で、人間が成長するということはそういうことだと思ってるんです。で、本当にそれがいとも簡単にできる人はもう何度も言ってますけど、すでに悟りを得てる人なんですね。これは簡単にできてるわけです。できるんです。で、そうでない人はそこに親戚との葛藤があります。わかりますね。親戚はやっぱ文句言ってきます。で、そこで、いや、あれは子供のあれだからって言って、で、うちはこうしてるんですよって、親戚とのトラブルはやっぱり解消しないといけません。でもそういうところで成長していきますよね。で、心から本当に子供の味方になれたときに、その親は悟っていきますね。やっぱり悟りって大事ですから、どんな人も一生のうちに悟らないといけないと思うんです。悟ってからもっと成長していきますからね。どんどんどんどんね。ですから、悟ってない人は子供を育てていく。夫婦関係を円満にしていく。この中で悟っていく。相手をあるがままに受け止めるようになっていく。ということが一生の目標です。で、目標を達成して悟ったら、その次やらないといけません。ね。で、悟ってる人は、当然できますから、それやらないといけない。で、その先がありますからね。悟ってても感情のコントロールまだできませんから、今度は感情をコントロールしていくっていうのは修行が必要になってきます。ですから、もう果てしなく修行は続くんですけど、人生をそういうふうな一つの修行と見てね、人間の器をどんどん大きくしていくことなんだ。人間として大きくなることなんだ。で、そのありのまま、あるがままを受け入れられる人間にどんどん大きくなっていくことですね。そういうふうに人生を捉えていってもらえると、僕の言ってることが分かってもらえるのではないかなという気がするんです。ですから、僕の教育論というのは、あまりにもめちゃくちゃで、まあ、普通の意味で言うと、支離滅裂というのか、到底受け入れられないという部分があると思うんですけどね。そういうふうに人生の目標を悟り、そしてそれを超えた、もっと遠くに行こうというようなレベルなんだということを考えてもらえれば、なんとか理解してもらえるのではないかと思います。じゃあ、これで一旦休憩します。難しい部分、思春期の話は非常に難しいんです。今までずっと話してきたことのほとんど、8割方っていうのは学童期以前の子育ての方法を僕はずっと教えてきたわけですね。で、それの一番大切な部分があるがままに子供を受け入れることだと。それから独立要求に関しては、子供のことをよく聞くこと、話をよく聞くことだと。この2つをもしきちっと抑えられたら、まず間違いなくちゃんと育ちます。で、独立の要求、例えば5歳、4、5歳の時に反抗期ってありますよね。あんなでも子供は自分が大人になった、お兄ちゃんになったということを親に示したいわけで、いろんなことをやってくる。で、親がやってあげようということをこう払いのけて、僕がやるってやるわけですから、そういう時に子供の話をよく聞いてあげる。子供の文句をよく聞いてあげる。ってやると、子供はちゃんと育つわけですね。で、それは生意気だってやると、本当にねじれていって、反対の方向にこっち行っちゃうということになる。だから、子供の話をよく聞く。人間というのは、エネルギーがね、余ってくると、なんかイライラしてくるわけですよ。で、それを例えば5種とか7種だったら行動に移算するわけですね。だから、さっき言ったように、7種体壁、5種体壁の人っていうのは行動で移算しますから、ボランティアでスコップ、シャベル持たせたら、すごい一番活躍するのは5、7ですよ。ね。で、僕は冗談で言ってるんじゃなくて、消防隊員っているじゃないですか。ね。僕の田舎の方にそういうフェスティバルみたいなのがあって、水、アクアフェスティバルってね、水を大切にしようっていうのがあって、で、消防隊員が来て、 で、はしご車乗せてくれるって言うんでね、僕ら並んで待ったんですよ。僕は絶対並ばないタイプですけど、子供のために並んだんですよ。で、はしご車に乗って上からずっと見るってね。で、消防隊の人がみんな親切で、ね、きちっとこう装備つけてくれてってやるんですよ。で、僕はもう当然退壁見ますからね。全員が7なんです。おかしい。7種っていうのはね、火事場で飛び込んでいけるんですね。火が燃えてるって言ってもね、例えば8種だったら、8種なんかだったら、火が燃えてると。だから、よそでバス、上司がボソッとね、誰であれ、誰であれだ飛び込めないなって言ったら、ガーッと自分が飛び込んで助けてくる。っていうことが8はできる。で、7もできる。うん。その、本当にそういう危険なところにバッと行って人を救ってバッと帰ってくるっていうのは7ができる、8ができるんですね。だから、行動タイプの5とか7でないと、毎日のあんな訓練できませんよ。ね。ということは、学校教育で反抗してる人いるじゃないですか。物壊したりとか不良をしてるって。ね。消防隊員の訓練一回やったらいいね。あれ、ハマりますよ。彼らが一番得意なんですから。うん。で、彼らはそうやって方向つけてやったら、よし、俺はこういう方向で生きようって思うかもしれない。ね。で、ああいう、本当このロープのところこうやって渡ってとか、ね。ああいう不良の人たち一番得意なんですよ。で、あれで見直してあげたらいいね。お前すごいって。そっちの方向行く。だからね、まあ、これは冗談なんですけど、学校のね、教室の一番後ろに、モグラ叩きゲーム置いといてください。ね。生死の人不良になりませんよ。もう休み時間になったらモグラ叩きゲームこうやってやってるでしょ。それでエネルギー発散しますから、不良になる必要ないんです。この野郎、この野郎、この野郎ってやってるでしょ。だからもうスーッとして、気分がいいな、今日は。っていうようなね、これ流しですよね。だから、本当にね、不良家のこと言うんだったら、まあ、少々お金出してもいいから、モグラ叩きゲームを各教室に1台置いておくと。たら、絶対7種が群がってそれ、休み時間やりますので、不良になりません。まあ、これ教育現場では絶対非現実的なんですけど、本当人間という観点から見たらね、本当にそういうことなんです。でね、そういうね、エネルギーをいかに分散するかっていうのは非常に大切なんです。欲求不満のエネルギー。をいかに自分の体壁に合わせて分散するか。だから奇数体壁は分散傾向なんですよ。ね、一種体壁だったら頭であれこれあれこれものを考えて分散してます。で疲れてくる人に当たるってやるわけですけどね。で三種体壁だったら感情で分散するからエネルギー余ってくると非常に感情的になってもうちょっとしたことで泣いたりとか。だから映画見に行くっていうのは喜びますね。ロミオとジュリエットとかね。あれ見たらもう大感激して。それでスーッとしてるわけですね。で、不良になれませんよね。だからしょっちゅうそういうのを見せてあげればいいし、そういう詩とか演劇とか、のね、すごい好き。うちの妻は三種ですからね。子供ミュージカルとかってテレビでやってるじゃないですか。ね。で、この前はね、二人のロッテっていうのやってました。で、もう、うちの妻ね、私これ本当子供の時から大好きだったのってね、もう本読んでもうすごく興奮してって言ってたのね。で僕はどんな話、僕見ませんから、ミュージカルって嫌いだから。体使うのがまずいけない。で、そういう感じなんで。で、まあまあ、子供好きですからね。子供は割とああいうの好きなんですよ。だからまあ、僕に遠慮して、まあ見ませんから、テレビとかね。ミュージカルとか。でも、妻が好きなんで一緒に見てた。たらもう興味があるんだね、二人とも見てた。で、僕はちょっとストーリーこう見てて、どうも双子の姉妹がいて、いるんだけど、別れ別れに住んでると。お父さんと一緒に住んでる。もう二人の、もう一人がお母さんと一緒に住んでる。これ離婚してるわけで、互いに知らない。で、ある時、高校生ぐらいになった時に、その二人の子供が出会うわけですね、キャンプみたいなところで。で、二人が実は兄弟だってことに気づくわけですね。うん、誕生日が一緒だって。で、顔、容姿はそっくりだって。一卵性ですからそっくりだって。兄弟だと気づくんですね。僕はそれ見た時に、これどうせ今度夏休み帰った時に入れ替わるんじゃないのって、冷ややかに。ね、入れ替わってそれでドタバタ騒ぎするんだろうって言ったら、言ったんですよ。だから、そうなのよねって、それが面白いのよねって、そんなもんだよなとか。で、この冷ややかさが嫌いなんですね。妻から見ると。で、僕はしばらく、で、入れ替わってこうやってるわけですよ。ね。そうね、入れ替わろうよって。で、お父さんお母さん気づかないでしょ。で、僕はその時に、はた時に、まさか。よもや、この二人が縁を取り持って仲直りするとか、離婚してたカップルが仲直りしてみんな仲良くなってハッピーエンドって、まさかそんなストーリーじゃないだろうなって言ったら、その通りだって。 で、何なんだそれはって俺叫びましたね。現実的にそんなことありえないって、ね、こうふざけてるって僕は。で、だから妻に言われました。だからあなたっていうのはつまんないのよねって。こういうのに単純に喜べるのが三種なのよって言ってね、叱られましたけど、僕はその単純に喜べないんですよ。ね、で、あーとかってね、そんなのありえないよ。で、僕はね、妻にまた言いましたね。僕は8が入ってますから、ねじれの8が入ってるから、素直にそういうのを、そういうテレビ見て、あ、一緒になったって喜べないわけですよ。で、僕はねじれが入ってるから、あれ見て、ある時にね、妻に、僕がね、あれ作家だったら、第2幕作るね、第2部って。うん、作ると思うんだよ。で、あの後どうなったか。二人が縁を取り持って一緒になった。ね、みんなで、はい、ハッピーエンドで仲良くなったなって、その後第2部作る。その後っていうのを作るよ。で、結局二人は、ね、家の中が大混乱になって、結局うまくいかなくなって、それは実は二人の兄弟、女の子ですね、兄弟のわがままで、お父さんとお母さんは仲良くしてほしいっていうエゴ、わがままで無理やり会わない二人をくっつけてしまったために大混乱が起こったということに気づいて、で、お父さんは他に恋人がいたんだと、本当はその人が会うんだということで、ね、また元、要するに別れさせて、で、あ、自分たちのわがままがいけなかったんだっていうんで、で、お父さんはあの人が好きだって、お母さんと会わないんだって。で、元の前の恋人と再会して、その際に押しつくと、ね。こういうストーリーどうだろうかって言ったら、もう嫌われましたね、ものすごく。本当に。すごい嫌われました。今のでねじれの体壁性格ってわかりますよね。意地が悪い。こうだって言ったら、いや、こっちだっていうようなね。そういうところがあるんですよ。で、妻は三種だから素直にそういうので喜んでる。ハッピーエンドでわー幸せーって喜んでる。で、僕はそれ見て、なんじゃこりゃって思う。で、あなたといると面白くないというか、人生に彩りがないのよねって言われると。だから三種っていうのはそういう感情のね、こういうのでエネルギーを発散しますから、そう演劇とか劇とかですね、それから映画とかにものすごくエネルギーを消耗しますので、そっちがいい。だからテレビの、ミュージカルとかやればいいんですよ。演劇とか、文化祭とかで。三種は非常に喜びますね。だからそういう一人一人の分散の仕方が違うわけなんです。でもどちらにしても、その分散、そういうので分散したいのに分散の出口がない。ね、高速なんかでね、ロック、そんなもんにゴハットだと、ね。ヘビーメタル、何許さないとかっていう形でやると、ねじれの人、ヘビーメタルなんかみんなねじれですからね。ものすごい爆音でしょ。耳が割れそうなぐらいの音量でしょ。で、大音量っていうのは、ねじれですから、ね、これで快感を感じるのね。ですから、車でもやっぱりハイビルの多いのが好きですね。で、この加速が命ですから、ガッててブワーッと加速して車を追い越したら、快感を感じる。これで消耗します。ね、だから本当にお付きの運転手みたいになって、でその人が安全運転をね、うるさいような人だったりしたら、七種はもうイライラしてイライラしてね、そのうち多分転職するでしょうね。だから車、タクシーなんか乗っても僕ねじれの運転手かどうかすごい気にしますね。ねじれの運転手だったらまっすぐ座ってませんから、必ずこうやって座ってますからね。こういう人はもう危ない危ない、スッスッスッこうやってこうやって運転していきますから、本当に怖いんですよ。で、もう車追い越すのにね、命をかけてるんじゃないかっていうようなね、そういうヘビメタとかあんなね、ものすごい音量でブーバーっていうのはもう、7時80、快感を感じる。で、それを学校はダメだってやる。だから、エネルギーの薄さの場所がない。で、不平不満が溜まる。で、その不平不満は何で出てくるかっていうと、抗議ですね。文句っていう形で出てくるわけです。喋るっていう形で出てきます。その時に親が、ちゃんと聞いてあげないと、わかりますか？いっぱい文句言うんですよ。三種は、そういう今みたいな、表現するわけね。そうやって映させる。それがない。勉強ばっかりさせられてるわけだから。ね、演劇とか見に行きゃいいのに、そうさせてくれない。ね、で、不平不満がたまる。だから自分がなんで不平不満なんかわからないんだけど、あるから一応文句言うと、ね。で、その不満を全部親が聞いてくれたら、一応それでスッとするわけですよ。うん。で、とりあえずエネルギーが噴出したと。だから悪いことはしない。ところがその親がうるさいとね、親に反抗する。 生意気だって言って文句を聞かないでしょ。ただこのエネルギーがどっかで爆発する。これが不良化になるんです。だから僕が何度も言ってるのに、子供が何か言ってきたらちゃんと聞いてくれと、全部話を聞いてくれと、全て。そしたら不良にはならないからって言ってるのはここなんですね。でね、奇数体壁はそういう形で鬱散します。エネルギーをね、鬱散する。で、例えば九州体壁は言ってませんけど、九州体壁は性的な感覚で鬱散するんですよ。で、性的な感覚って何でしょうかっていうと、一番これは自然なんです。ここの説明の中にも書いてありますけどね、九州体壁というのは性欲消化型なんだ。で、余ったエネルギーを自然の構造に従って性エネルギーで分散するんです。ということは、この人たちが一番自然なんです。体の構造、メカニズムがね。逆に言うとですね、自分の好きな女の子、付き合ってる女の子、しかもそれが性的な関係を持ってるような女の子がいない限り、この発散はできないんですね。でしょ？で、中学生、高校生で、自分のパートナーがいるような男の子っていないでしょ？ものすごくこの子好きなんだって、一生この子と一緒に生きていきたいんだって、いう子がいて、お互いが付き合ってる。お互いが許し合ってる。だったらこれ素晴らしいですよ、この九州は。そういうエネルギーが余ったら性的に放射するんですから、非常にうまくいきます。しかもその、多分九州が愛を育み合ったら、もう性の技巧の達人になりますので、愛の達人になりますので、これ素晴らしい円満な家庭ができます。でも、社会はそれをいけないっていうわけですから。高校生が付き合って、ね、性交渉をしてるということになったら、学校退学でしょ、普通だったら。キリスト教系なら一発でダメでしょ。僕はね、なんでダメなんだっていうのが僕の考えなんですよ。九州体壁はそれが一番自然なんです。ね。でね、お互いが愛し合っていて、お互いが、本当に信頼し合ってたら、それで問題ないわけでしょ。で、そこになんで学校とかそういう権威がものを言うのか、僕には関与するのかわからない。で、実際にはですね、性という分野で発散するんですけど、性というのはエネルギーを分散するシステムなんです。余ってる余剰のエネルギーを性という性交渉によって分散するんですね。ですから女の子と付き合い始めます。絶対手が握りたくなる。初め話してますね。話をすることでエネルギーを放散するんです。好きなことと話しますね。デートして話をする。で、エネルギーを分散します。で、体が緩みます。だからもっと性欲高まってきますからね。どんどん年を取ってくると16、17、18、19になってくるとね、どんどん性欲高まってきますよね。だから女の子なんか男の子と2人で行ったりしたら怖くなることあるでしょ。だからそういうぐらい性欲が高まってくる、男性はね。だから話をするんではもう性のエネルギーを分散できない。どうしても手を握りたくない。で、女の子と手を握ったら体が緩むんですね。これはね、旦那さんがいる人はぜひやってみてください。お互いに手を握り合う。体が緩みます。で、一番上手な手の握り方は、ごめんなさい、ちょっと出てきてください。本当には握りませんから。ちょっとこっち向いてください。僕の方に。で、手を両方出してください。で、こういうふうに。いいですか？右手と右手を握ります。で、左手出して。で、左手と左手を、こう握ります。こう握るとエネルギーを分散できます。握手っていうのはエネルギーを分散するシステムなんです。握手をすると、みんな挨拶の時握手しますね、外国ではね。これは握手をして手を握り合うことでリラックスするからなんです。それでそういうふうな挨拶のメカニズムが、システムが、マナーとしてできたと思います。で、もっと有効にするにはさっきやったみたいに、こうして握って、こうして握ります。で、僕もね、ここまで解明はできてないんですけど、こう握るのがいいタイプと、多分、こう握るのがいいタイプがあると思います。ですから、2人でやってみた方がいい。どっちがリラックスできるか。で、恋人同士がこうやってしばらく手を握ってね、例えば一緒にこう座ってるときにこうやって握るわけですよ。わかりますか？椅子に座ってこう握って座ってる。ものすごいリラックスします。本当に幸福になります。ですから僕はそれ知ってますから、公園で二人がアベックが変な手握り方してたら思わずそれは違う。はい、ごめんなさい。それは違うんだって言えないですよね。言ったら気違いだと思われますからね。言えないけど言いたいっていう、そういうね、なんか衝動に駆られることがあるって本当あね、本当ね、子供がやっぱりその恋愛していると手を握りながらって自然なんですね。そうやって体を緩めたいんです。性エネルギーを分散したいんです。わかりますか？その次どうやったらもっと緩む方法があるんですよ。 起訴するんですね。起訴するともっと緩むんですよ。これはね、旦那さんと起訴してみてください。あの、その実験です。あの、体が緩むかどうかの実験。で、僕ね、やって、あの、ちょっとね、キスしてみるんだけど、いいとか言ってね、あの、で、しばらくキスしてね、体が緩むかどうか、体も緩むかどうか実験するからってやったら、緩んでいくんですよ。手を握るどころか、もっと緩むんですね。でね、愛撫したらね、興奮するとみんな思うでしょ。で、今度ね、愛撫のがもっと緩むんです。で、僕はね、愛撫してみたんですよ。もうどんどん妻が緩むんです。あの、上から下に愛撫すると体はどんどん緩んでいくんです。で、男は女の子の防御反応、防御的な姿勢を解かないといけないわけでしょ、性交渉に持ち込もうと思ったら。だから、女の子の警戒心を解かないといけない。リラックスさせないといけないわけです。で、撫でる。髪の毛を上から下に撫でてあげる。肩を撫でてあげる。上から下、上から下愛撫してあげると、女性はどんどん緩んでいくわけです。で、僕は実験してみたんですね。キスをして愛撫したらどうなるんだろう。で、ものすごい緩むんですね、これが。で、私こんなことされたことがないって言って、もう恍惚としてましたけど、妻は。ものすごく緩むんですよ。ええ。で、撫でるとこ撫でるとこ緩んでいくんです。で、要するに自然のメカニズムというのは、要するに手を握る、キスをする、愛撫をする。どんどんどんどん相手の体を緩める方向に持っていってる。で、警戒心を解いて最後に性交渉で完全に緩み切るっていうことであるんですね。ですから、人間が自然な本能として性交渉に持っていこうとするというのは、ものすごく強力なそういうメカニズムが働いているわけです。で、九州の人たちはそういう部分に非常に関心があるんですね。ですから、あの、好きな女の子がいたら抱き合いたいとか愛撫したいとかっていう、そういうものにものすごい関心を持っています。で、それを正しく導いてあげるんです。それはいいことだから、男性も女性もそれを望んでいるから。で、そういうことを正しく導いてあげないとね、それを知らずにそのまま大人になる。で、そうすると結婚したはいいけど妻は不満だらけだ。旦那は自分の要求だけさっさと果たしてずっと寝てしまう。で、こういうカップルがいっぱい増えてきます。僕が言いたいのはここを言いたいんです。要するに、子供が正しい性教育を受けていないので、性というのは何かということを理解していないので、夫婦関係がまずくなる。それは体を緩ませたいという自然の衝動なんだ。だから逆に言うと、スポーツマンとかね、一流の選手、一郎とか一流の選手いるでしょ。ああいう人はね、野球することでエネルギー発散してるわけですよ。余った余剰のエネルギーなんかありませんから。奥さんは寂しいですね。はっきり言って、奥さんがもし九州の女の人だったら、性エネルギーで満たされるわけ、性交渉することで自分は愛されてると思うわけですよ、ね、普通の旦那さんだったら、九州の女の人だったらものすごい女神みたいな人ですよ。本当にもう女性としてのね、もう本当に素晴らしいんですよ、女性として。なのに、例えばもう仕事が忙しい、そんな余剰のエネルギーはない、いつも奥さんはほったらかしてる。奥さんは性交渉することで本当に自分は愛されてる、ただ、ね、自分が満足する性交渉することで本当に愛されてると思う。ところが全然相手にしてくれない。で、こういう奥さんどうなるかというと、夫を憎むようになりますね。で、家の中でいつも喧嘩ですね。最後は離婚です。正しく理解してたら、九州の女性というのは女神みたいな、ものすごい素晴らしい女性なんですよ。ところが、旦那さんが仕事に忙しい、スポーツマンで全くエネルギー余ってない。これは悲劇ですね。やっぱり仕事はほどほどにしないといけません。で、相手の体壁によってね、五種だったらいいんですよ、奥さんが五種だったら。仕事することで分散しますので、性交渉はそんなにいらないかもしれませんね。ですから、体壁によってどうやって分散するかが違うんです。それを一律に性はいけないって教育したら終わり。で、人間は全ての人が自然のメカニズムでエネルギーを放散するようにできてますので、性というのは非常に大切なものなんです。で、夫婦が円満であるかどうかはそこで決まってるっていうぐらい決まってます。お互いの夫婦が性、お互いの性交渉でお互いが満足できている夫婦っていうのは絶対円満です。ところがそこで満足できてないと必ずチャンバラします。そのチャンバラが子供に行くから。ですから、性を正しく導く、子供の性に対する憧れを導くっていうのが教師と親の役割なんです。わかりますか。思春期っていうのは性が発達するわけですね。だから、それを正しい憧れ、性に対する憧れによって導いていくんです。そういうのに文学とか演劇が非常に役に立ちますね。映画とか愛を映画にしてるわけでしょ、ね、そういうもので、 その相手に対する思いやりとかね、というそういう愛の表現というものを身につけていく必要があるし、でそういうものを教師が導いてあげないといけない。でそういう意味で言うと、僕は性を否定するという今の教育は論外だと。相手、正しい相手がいて、お互いが愛し合うカップルがいるんだったら、これは素晴らしいことなんです。で、できれば正しい方法を身につけてほしい。で、性の技巧を完成させてほしい。普通10年かかりますからね、性の技巧を完成させる。バイオリンと同じですからね、最初から誰もうまく弾けないでしょ。でもそれを技巧を完成させたときは、ものすごく美しい音色を出せますよね。で、性も同じなんです。最初からお互いどんなに愛し合ってても、性交渉の仕方がまずいですから、絶対うまくいきません。で、10年経って、初めてそれが完成します。でそれをね、ぜひ知ってほしいんで、まあ、夫婦円満の秘訣っていうようなコアを前回、そして次もやるんですけど、性に対する理解が足らないなっていう気がします。ですから、子供がね、恋愛に対して憧れを持つ。当たり前です。で、性交渉に対して憧れを持つ。当然のことなんです。なぜ、そこを理解してほしい。なぜ親に反抗するのか。力を見せようとするんですよ。力を。俺は男として立派な人間なんだっていうね。パワーがある人間なんだっていうことを見せようとしてるわけですね。ね。親にでも勝てるだけの人間なんだっていう。なぜですか？それはそうしないと女性にモテないってことを知ってるからですよ。動物の本能でね。ね。女の人は力のある強い男が好きなんですよ、やっぱり。僕なんかしょっちゅう言われますもの。いつもヘナヘナしてるんで、もっとたくましくなってくれって言われて。大体三種ってのはね、外見を優先しますので、たくましい男の人、五種体型が好きですね。マイケル・ランドン大好き。ね。木村拓哉大好き。そういうタイプですから、そういう、わかりますね。ですから、三種の人ってのは外見ますからね。内側見ないから。で、七種八種っていうのは内側、男は中身だよって言いますから、全然違います。ねじれてるやつっていうのはね、男は中身だと思ってますからね。だから、釜谷津博士っているでしょ？下駄を鳴らして、やつが来るってやつね、腰に手拭いぶら下げて、あれが粋だと思って、あれだ、彼だけなんです。七種八種だけなんです。三種四種の女の人が、あれを見たら、汚い。いや、薄汚いわって思うんですよ。ね。あれがかっこいいなんて、7、8だけなんですよ。で、5種になると、ほんと見てくれ。で、かっこつけますから、ね、服もいいのつけてますね。で、僕が予備校でいたときに、5種の英語の先生、かっこいいんですよ、ほんと。ほんとに5種でね、色男ですね。俳優タイプです。で、指輪してますから。こんな大きなね。普通の男じゃないですよね。でもうこれがエレベーターでやっぱりジムの女の人がね、必ずこうエレベーターに乗せて上4階なら4階って先生送りますよね。だからジムの女の人がイヤリングしてる。そしたらその人スッと、あ、いいですねそれ五種ですよ。五種はね、これなんですよ。だからモテる。だいたい容姿がああいう感じで、それやられたらもう女さんコロッとやられちゃう、で、ね、僕の友達が家に遊びに来た時にその話したんですよ。あ、いいですね、それ。声のトーンが違います。あ、いいですね、それ。こういう感じですから。だから、僕はその話したんですよ。五種はこれできるんだよ。って言ったら。ならね、七種の友達ですが、七種ですからね。その話聞いた時に。殴ってやりたい。これ、七種的反応ですね。暴力的なんですよ、七種ってのは。殴ってやりたい、そういうやつはっていうね。わかりますね。全部タイプが違う。パワー、力、男は中身だっていう感覚が七、八ですから、見てくれと違うんだって。中身で決まるんだ。じゃあ、三種、四種違いますから。五種とかね。違いますから。外見ますので、外から固めていこうってタイプです。そのぐらいみんな違うんですよ。で、それを、素直に自分の体壁で自分を素直に表現している人は不平不満持たないんです。わかりますね。ところが何かを規制、社会の規制、学校の規制で枠をはめられてたら、それが表現できないんです。で、不平不満が起こる。エネルギーが内向する。で、どこかで爆発するんですね。わかりますね。で、これが問題なんです。で、特に問題なのは、 奇数体癖は何らかの形で、例えば三種だったら人に八つ当たりする、クラスの子供をいじめるという形で何らかの形で爆発させますから病気にならないんです。わかりますね。ところが偶数体癖、二、四、六、八等は内向させてしまうんです。エネルギーが溜まる。どこかに爆発させたい。爆発させちゃいけないって抱え込んでしまうんです。で、内向させます。これがまずいんですね。で、病気になります。で、偶数体癖は大体、本当に体の病気になったり、精神の病になったりします。ですから、登校拒否のほとんどは6種です。で、これを見てもらったら、これ見てもらったらわかりますが、6種体癖の人は、呼吸器が弱いために、少し動いても疲れやすいんです。で、人の中にいるだけでも疲れるので、静寂を好む。で、行動の要求が生じても動かないので、感情の高まり、行動の要求って言ったら、何かあれしなきゃとか、こうしなきゃって思いますね。普通の人だったら、特に五種の人だったら、思ったらすぐ動きます。で、僕らでも、今日は買い物に行かないといけない。ね。で、準備して、どうのこうのって考えますね。だから普通の人だったら、その行動の要求が高まってきて、だんだんイライラしてきますね。ね。こう、イライラして動きたくなってくる。これは感情ですね。イライラしてくるっていう。動きたいっていう気持ち、感情になってきます。この感情を6種と抑え込むんです。で動かないで、じーっと我慢してる。でこうなるとどうなるかで病気になっていきます。なあち内向して、陰鬱になって引きこもっていくようになるんです。これで引きこもりが起こるんです。わかりますか？だから、引きこもりの人はほとんど全部6種が入っています。僕は学校教育で引きこもっている子供が学校に出て、テレビに出てきて討論やってますね。見たときびっくりだ。全員が6種ですよ。で、一人だけねじれがいるんです。で、そのねじれの子は先生に何か言われたんですよ。ね。で、もう反抗して学校行かなくなってるんですよ。だからこれは特別なタイプです。で、他のは全部内向して引きこもって学校に行けなくなってる。でね、エネルギーが余って、そのエネルギー、行動のエネルギーに発散すればいいんだけど、抱え込んで発散しない。そうすると、引きこもりという病気になっていく。で、こういう子をどうやって治療したらいいかというと、動かしてやったらいいわけですね。不平不満がいっぱいあるわけですよ。話聞いてやればいい。二、四、六、八等に対する病気の処置。引きこもって内向してますね。なんせ引きこもって内向しているということは、不平不満が多いということなんです。愚痴が多い。だからね、六種の人が学校行けなくて、もう言いたいことが言えなくて引きこもって、学校行けなくてこんなになってるでしょ。ところが、テレビでやったら文句と愚痴言うんですよ。ベラベラベラベラ喋る。だから、6種の人知ってたらわかりますけど、気を許した人には、まあ、不平不満愚痴をボンボン言います。で、それは聞いてあげたらいい。全部聞いてあげると、スーッとして元気になります。で、行動できなかったその人が行動できるようになります。で、夫とうまくいかなかった人がうまくいくようになります。どんどん引きこもってきますから、6種の人はね。だから、不平不満が、夫に対する不平不満、会社に対する不平不満があればあるほど、どんどんどんどん引きこもって、引きこもって、引きこもって、全く動けなくなって、家事もできない。夫との世話もできない。で、悩みますね。だから、上司と喧嘩すればいいんです、本当はね。夫と喧嘩すればいいわけですよ。で、不平不満を夫にブワーッとぶつける。ね。一日中やったらいいんですよ。で、本当に、本当は物分かる上司がいてね、あるいは相談する人がいて、その人に不平不満を全部聞いてもらう。で、全部吐き出してしまうと、スーッとして動けるんですね、これが。今まで動けなかった人がスッと動ける。で、全然人間関係が変わっていく。ということになるんです。ですから、偶数体癖の人は、必ずエネルギーを内向すると不平不満、愚痴が出てきますので、必ずそれを訴えるようになります。で、その時にちゃんと聞いてあげると、エネルギーの鬱散ができます。ですから、それで僕は言ってるのは、ちゃんと話を聞いてほしいと。内向したエネルギーを外に出してほしいということ。で、奇数体癖だったら不良化にはならないし、で、偶数体癖はもともと不良化にはなりません。体を壊していきます。精神病とか病気になってね、体を壊していきますので、病気になったり体を壊したりしなくなる。で、それで独立要求に対しては、ちゃんと相手の話を聞いてほしいってずっと言ってきたわけです。わかりますね。ここまでいいですね。じゃあなんで不平不満が溜まるかなんです。なぜ不平不満が思春期にこんなにも溜まるのだろうか。不平不満というのは、実は自分のある欲望、何でもいいですよ。ご飯が食べたい、お腹が空いたとか、ケーキが食べたい、 どこかに連れて行ってほしい、なんか欲求がありますね。その欲求がすぐに叶えられたら不平不満にはならないんです。ところがそれを我慢したら不平不満になって内向するんです。わかります？ここがすごい大事なんです。だからうちの妻なんてね、お腹が空いてるのを我慢して何か仕事してたらもう内向してます。僕は内向してるのすぐわかりますからね。こういう内向してる時に下手に声をかけると危ないです。相手は奇数体壁だということをまず理解しておかないとね。必ずこっちに来る、ね、偶数体壁だったらそこで何か言っても自分の内側にもっと沈んでいきます、ね、ちょっと機嫌が悪いとその時にあの文句言ったってね、こっちに帰ってこないです。内向して病気になっている。そういうことを知ってるからいじめるんですよ。学友はこいつは言っても帰ってこない。でそれで自分の不平不満を相手にぶつける。でそいつは言ってこない。偶数体壁ですから内向するで病気になっていく。でもしこれ奇数とか7種に文句言ってごらんなさい、100倍になって帰ってきますよ3種に文句言ってごらんなさい。内向してるときに100倍になって帰ってきますよ。なんで俺はここまで言われなければならないんだっていうくらい、1言ったら10、100返ってきます。で、それも過去の、延々と過去のことまで出されて文句がある。それは今関係ないだろうっていうことまで言われて文句がある。だから、時を得るっていうかね、これは危ないなと思ったら、奇数には言わない。ということが大事です。4種は違いますよ。3種今言ってますから4種言いましょう。こっち書いてありますね。ここに書いてありますね。ここと。4種にここと言ったら、三種に言ったら違いますよ。三種に言ったら反発します。言い訳。ものすごい言い訳して、そして反発してきて、こっちを逆に攻撃されてきます。あなただってこうじゃないの、どうじゃないの、だだだだって言って、うわーってことになるんですね。四種は違います。怯えしくして、叱る声の色だけを感じる。頭に分かれそうとすれば泣く。親切にしても泣く。勝ったと思うまで泣く。っていう、こういう反応します。ですから四種の人に何か内向していると。何か機嫌が悪い。この時に、ここと言うと機嫌が悪いわけだからね。要するにこっちに当たってくるわけでしょ、ね、で例えばこっちがいつもだったらねえねえねえこうしてよっていう時に素直にうんってやってやってくれるのがそういう反応をしないわけ。意地悪な反応がしますよね。でその時にこっちが機嫌を悪くして、あのそんな態度ってないんじゃないのとかって言ったらこういう反応が出てくるわけで、もう泣きながら訴えるわけですよね。でやられる。だから俺はそんだけひどいことを言ったんだろうかって、そこまでひどいことを僕は言ったんだろうかと思って、逆にこっちが切られちゃうというようなことになっちゃう。でこれが4種的な反応なんですね。でじゃあこうやってうわーっと泣いてこうやってやられてうっさんしたのかってしないんです。4種は3種はうわーってなんてうわーって言われると、でこっちがあんまりきついこと言ったら涙流して抗議します。うちの妻なんかよくやってます、ね、もうよく喧嘩しますからね。でわーって言って、でもあんまり物分かりがあるんで、きつい厳しい言葉言ったら涙流して、反省なんか全然してない。涙流したら勝ちだ。涙流して僕が黙ったら勝ちだと思ってますから、涙流すから全然反省してない。で、だけど涙流してうわってやったら一応発散してるわけですね。とか4種の人は発散しない。でこうやってそういうふうに感情的なものが出たときに、それを持ってまた内向するんです。そういうシステムになってますので、要するに四種の人というのは感情を表現することがいけないことだと思っているんです。感情のさざ波を立てること、感情を表現することが良くないことだと思っているの でその感情を表現してそういう態度を取ったという自分をまた非難し責めるんです。ですから発散しないんです。でここが問題なんですね。でそれでちゃんと相手の言うことを、言い訳をちゃんと夫が聞いてあげて、分かったって言ってくれると初めてそこでスッとする、うっさんするっていうシステムになってますので、偶数体壁の人は必ず相手の言い分ちゃんと聞いてあげないといけません。で奇数体壁の人はうっさんさせてあげればいいんです。怒らせようが何しようが文句言おうが、うわーって涙までボロボロ流してやったら反省はしてないけどうっさんはしてますね。ですがこういう部分がすごい大事なんですよ。だから相手がね、どういう体壁なのかっていうんで、対処が全然変わってきます。でね、これね、ものすごく大事なんで、一応ここに書いてありますから、体壁別な小言をどう受け取るかっていうことが書いてあります。ですから、ちょっと7種、8種がね、分かりにくいと思うんで、ちょっと解説しておきますね。 七種はね、要するに反抗する人がこういうタイプなんですよ。過当負け前として行動すると。だから妙なことに反抗すると。叱れるようなことをわざとやったりとか、無駄遣い、例えば暴走族が遊ぶ金欲しさに恐喝するとかね、いうようなことをやるのも目立つためにやるんです。ね、だから時々周囲の迷惑になることをあえてやるんですね。で、ハッシュは劣等感の反動で威張ろうとして自分の主張を無理やり押し付けようとするという非常に悪い癖があります。で、それが受け入れられないとなると、自分の不利を、理不利を忘れて反抗する。向きになっていく。っていうことをやるんですね。で、次に78は行動タイプなので、じっとしてたら考えられないんです。だから、お説教は効かないです。学校の先生は座らせて、正座させて、反省せって言って正座させるでしょ。で、正座してる人間にお説教するわけですよ。78は何の意味もありません。5もね。体が動いてないから入らないんです。体を動かしている時にお説教はないといけません。ですから、78の人には、ね、例えば、こんなところで走ったら転ぶわよって言って、行くか、聞くか、全然ダメ。それが聞くのは1と2の上下だけです。ね、ほら、こんなところ坂道で走ったらこけるよ。危ないから気をつけてって言ったら、一瞬一瞬走れません、そういうところでは。ね、で、8なんかにね、坂道なんか危ないからこけるよって言ったら、こけるようになります。なんでかって言うと、相手の嫌がることするからね。相手がこけられたら困る、お母さんこけられたら困ると思うから、坂道で走っちゃダメよ、こけるから危ないよって言うでしょ。だから、こけて怪我をしてお母さんのところに来るんです。だから、お母さんの注目を浴びられるでしょ。で、わあ、痛かったねって言って、そのお母さんの注意を浴びることで愛されてると思うんです。ですから、わざとこけて、潜在意識ですけどね。こけるようになる。で、こんなところで、はしゃいでると頭ぶつけちゃうわよって言ったら、頭ぶつけてきます。本当ですよ。頭ぶつけて、うわーっと泣いて帰ってくる。お母さんが、どうしたのーって騒ぎますよね。で、一心注意がずーっと集まるでしょ。で、快感を感じる。ね。そういうのが発射体壁ですから、だから本当に、頭ぶつけちゃいけないってことにものすごい親が神経使うと、本当にね、電柱に頭ぶつけるような子になるんです。自分から、パンパンパンってぶつけて。で、お母さんが、何この子はっていうような子に本当になる。発射っていうのはそういう傾向がある。だから、発射に、にはそういうことを言っちゃ絶対いけない。で、8種とか7種にどういうふうに指導するかというと、とりあえずやらせるんです。言わないそういうこと。で、こけて帰ってくるでしょ。うわーって泣いて帰ってきますね。だから転ぶじゃないのでお尻パーン叩いて、それで OK。だから転ぶじゃないの。こんなとこで走ったら転ぶ当たり前じゃないのでパーンって尻叩いてくる。そしたら、あ、そうか。行動に結びついてるからスッと入る。次からやらない。だから僕がねじ連想を指導するときは必ずやらせます、先に。で、失敗するでしょ。で、こうやったら失敗するんだよねって言ったらスッとわかります。それを先に僕は先回りして、こうやったら失敗するよって言ったら失敗することをやり始めます。これがね、ねじ連想の対処の仕方で非常に覚えておかないといけない急所になります。まずやらせてみて、失敗してみる。で、でしょ？失敗するだろ？って言ったらパッとわかる。わかりますね。ここがすごい大事です。だから、もし九州の人にね、こけるでしょ。九州大壁の人にこけて、だから転ぶじゃないのって尻パーン叩く。激怒しますよ。こけて泣いてるのに、尻まで叩かれた。俺の親は何なんだって思うんですよ、九州は。で、激怒して、痛いから泣いてお母さんのところに来てるのに、尻を叩かれたって言うんで、それで内向して親を恨みます。だからそういうことやっちゃいけない。ね。わかりますか？体壁によって、子供に対する対処は全然違うんです。で、まずい対処したら、九州大壁は内向して親を恨んでいく。ところが、一旦親がそうやって、お尻叩かれた。それを腹立ててる。親はそれがわからない。次の日も、次の日も腹立ててる。九州大壁で持続力長いですからね。親は忘れてることまでずっと腹立ててる。で、うちの子供なんか、おもちゃのね、自動車とか大好きで集めてるでしょ。だから、おもちゃのあれがなくなった。不機嫌になってるんですよ。おもちゃのあれがなくなった。不機嫌になってる。で、ないって泣きそうな顔してる。で、お母さんが探してくれないって文句言って。で、僕が、これはおもちゃじゃないなと。で、それが実はお母さんに尻叩かれたことだったりするんです、前の日。で、僕がそれで、あ、お母さんがあれ尻叩いたもんねって、あれ腹立つよねって言ったら、そう！それでスッと気になる。 それを認めてくれたから。あれで俺は腹立ってるんだ。でもお母さんがそれを理解してくれないから、違うことでミニカーがなくなったっていうことを訴える。で、お母さんはそれを真剣に探してくれないって文句言うんですよ。で、そこまで洞察力がないとね、これはミニカーでも親に文句言ってんじゃない。もっと別の何かがある。ということで親が気づいて、もっと根を探って、あ、昨日ボケた時にお尻叩かれたあれだねって言ったら、そう。で、イボに戻る。これに気づかなかったら、九州は永遠に腹立ててるわけですよ。ね。九州大壁は厄介ですよ。本当に。親がものすごい深い子供に対する洞察力を持ってないと、九州はね、誘導できないんです。逆に言うと、九州の子供を持ってるということは、人生の勉強には非常になると。ものすごい勉強になる。人間に対する洞察力をね、持てないと育てられないということですね。ですから僕が言いたいのは、体壁によって指導の方法が全然違いますので、これをまず理解してほしい。で、子供が不平不満を持つのは必ず要求が満たされないからだ。子供が泣いて帰ってきた、怪我をしてこけて泣いて帰ってきた、お母さんにどういうふうにやってもらいたいかがある。そこを叩かれてしまった。これで腹を立てて内向した。それはお母さんにこういうふうに扱われたいっていう要求が叶えられなかったわけですね。で、腹を立てて内向したわけでしょ。ね。そうすると、その内向はいつか変なところで爆発するんです。わかりますよね。これが難しいんですね。で、話がだいぶね、そっち、そういう行為、体壁によって誘導の方法が違うということが分かってもらえたと思いますけど、思春期はなんでこんなに不平不満が多いんだろうか、なんで反抗が大きいんだろうか、っていうと、いつも何かを我慢してるからなんですよ。いつも潜在的に。これは何かというと、実は性欲なんです。いつも性欲を我慢してるんです、思春期の子は。性エネルギー、性ホルモンはどんどん活発になって、精子はどんどん作られる。それをいつも我慢してる。猿でもそうでね、人間の性中枢ってあるでしょ、脳下垂体に。そこの性中枢をね、電気的にいくら刺激してもどんどん 性ホルモンというか性情動、情動起こらないんですよ。それは刺激されてても、メスがいないと情動起こさないんですよ。だから 性中枢を電気的に刺激してメスがいたら発情するんです、猿は。でも猿、メスがいなければいくらそこを電気的に刺激しても発情しない。で、体はもう、こんなになってるわけでしょ、発情状態で。でも本当に発情しない。だから男、人間も同じで、体はもうどんどん精子が作られる。そういう体の状態になってる。エネルギーは余りきってる。でも好きな女の子がいなければ発情しないんですよ、ね、で、潜在的に持ってるのは性欲の不満なんです。だから性欲を性交渉によって解消しない限り永遠に不平不満は続いてるんです。それで思春期はその性欲を我慢するために頑張るんです。ねじるっていうのは頑張るってことなんです。戦うってことなんです。何と戦ってるか、性欲と戦ってるんです。性欲をコントロールすることと戦ってるんです。だからみんな反抗します、ね、その反抗は何のためにあるのかというと、実はなぜ反抗するのか。それは力を見せるためですね。自分が力を見せて、一人前と認められたら、女性を獲得できるということをみんな本能的に知っています。だから、学歴を欲しがります。高い学歴を持てば、可愛い女の子と手に入れられる。ね。ジャンボ機の機長になったら、シチュワーデスと結婚できる。シチュワーデスになったら、弁護士と結婚できる。ね。弁護士になったら、税理士になったら、可愛い女の子と結婚できる。相撲取りで横綱になったら可愛い父親ですと結婚できる。みんなその上を目指そう。その本能は何かというと、素敵な女の子と結婚できるはずだっていうのを持ってるんですよ、みんな。だから戦うんです。上位を目指そうとする。これが自然の本能なんですね。だから思春期でね、こうみんな逃走するときに、俺は逃走なんかしないよなんて言ってるのは一人前になれないですね。生存交渉競争に負けちゃう。だから全員が戦い出すんです。勉強の能力のある人は勉強でね、スポーツの能力なしはスポーツをって、ね。だからレスリングなんかでも金メダル取ったら可愛い女の人と結婚できる。いや、本当にそうなんですよ。そういう世界なんです、この世界は。それをみんな本能的に知ってるからね、争うんです。で、より上位に、もっと高くっていうことをやり出すんですね。で、その闘争の目的は何かっていうと、恋愛なんですよ。異性との恋愛のために闘争しているということを理解しないといけません。ですから 思春期を導くということは、実は恋愛に対する憧れを導かなければならないということなんです。なぜ恋愛をするのかって、性交渉したいからなんですよ。だから性に対する導きを、憧れを導かなければならない。これが教師と親の役割なんだということ、僕はこれをずっと言ってるわけです、ね。だから教育っていうのは性とか、あのそういう恋愛とかっていうものを否定したら教育になりません。それを正しく導いて、あの女性がどういうことを考えているか、男性がどういうことを考えているか、でその相手の望みを、ね、できる限り叶えて、円満な夫婦、そして幸せな性生活を、ね、導けるように子供をそっちに導いていく、ここがすごく大事なんですね。でそれを失敗してるから今の家庭は全部壊れてるんです。性交渉がうまくいかないでしょ。みんな男も女も性が不満でしょ。自分の伴侶のね、との性的な部分で満足している人は本当に幸せですよ。相手に対する不平不満ほとんどないですから、だから本当に円満な家庭になるんです。で性というのは本当に大切なんです。だから九州大壁でなくても、すべての大壁に対して正しく性を導く、そして正しい性交渉はどういうものなのかということをちゃんと教えるという義務がね、教師とはあるんです。でそういうのはあの文学とかは、そういうその恋愛の部分を一生懸命言ってるわけですよ。あの昔の騎士道精神ね。ああいうのは、あのそういうことを一生懸命やってるということですよね。いや僕は本当にね、あのうちの妻はね、三種ですから、あの乗馬やってたんですよ、ね、で今でも乗馬に対してやっぱ憧れ、お金がないから今できないんですけどね。で実はあの僕らが知り合ったのは、あの乗馬クラブがあって、そこに通ってる女の子がいて、で妻もそこに通ってるわけですね。でその女の子と僕友達だったんですよ。乗馬クラブに通ってる女の子とね、ヨガスクールで知り合って友達だった。でその子が妻を紹介したんですよ。だから乗馬を彼女してなかったら、僕ら知り合って結婚してなかったんですね。ですからね、妻はその時、そのことを知った時にものすごいショックを受けてて、私が乗馬を習ったのはあなたと出会うためだったの、乗馬をしなければ私たちは知り合って結婚してなかった、ですごいショックを受けてたんですよ。そのために私は乗馬を習ったのかしらって言うから、そういうもんなんだよって、僕ら結婚することはもう初めから決まってたんだって。でそういう言葉に女性は弱いですから、初めから僕らはそういうふうに決まってたんだって、だからそういうふうになってるんだって言ったら、もうね、感激しますから、もう決まってたんだって、運命だったんだって、酔ってますね、そういうのに。で僕はね、いらんこと言ったんですね、ハッシュですね、これが、だから君はね、白馬の騎士を待ってたんだね。いらんこと言わなきゃいいのに、僕はそういうことをね、意地悪で言うんだよね。白馬の騎士を君は待ってたってことなんだ。だから妻が言いますね、ねじれですから、彼女は三種七種で、七が入ってるから対抗します、そういう言葉にね。白馬の騎士じゃないわ、あなたは。せいぜいどさんこね。もうね、もう僕ら夫婦って笑いが絶えないんです、本当に。もう、どさんこの騎士だ、とか言ってね。もうこういうやりとりが、もう、てか妻とね、一緒にいるとね、本当明るいですね。本当に。なんちゅう夫婦だと思うんだけど、そういう感じ。だからね、あの結婚するで、そういうふうな、そういうレベルでその結婚生活、そしてこの結婚生活非常にうまくいく、でそのためには絶対性というのがうまくいかないといけないんですね。でそのためにはお互いをちゃんと理解するということがないとうまくいかないんです。女性はその自分のことを旦那はちゃんと理解してくれてると思わないとうまくいかないわけですね。でそのためにその人間をちゃんと知るということが必要不可欠なんです。でそれを自分の世界観で、さっき言ったようにお父さんが金メダル取った、みんなスポーツができないといけないとかね、そういう世界観を持ってたら子供を理解できない、妻を理解できないんです。絶対に夫婦関係うまくいかない。自分は五種大壁だ、旦那がね五種大壁だ、どんどん仕事する、妻は六種大壁だ、仕事しない、ね、で俺はこんなに働いてるのにお前はぐうたらだ、だったらこれで反目し合う。ところが六種体壁ってのはそういうタイプなんだと。頭の中でいつも無双してる、空想してる、要するにムーミンですね。ムーミンっていう漫画ありますよね。 あれ多分作った作家の人は六種だと思ってますけど、要するにほわーっとしててのほほんとしてて、ね、あったかい、いつも無双して空想している、それがその人の良さなんですね。でそういう人をね、企画みたいなと思っていったらすごくいいんですよ。いいアイデアいっぱい出しますから。だけどその人に仕事させたらいけないんですよ。労働させたら、あのサボってばっかりいるから、ね、それで適材適所ってことを理解して、あ、この子はこういうことなタイプなんだ、それでいいんだっていうことになると理解できるでしょ。で夫婦関係がうまくいって成功者もうまくいくんです。ところがこの人は私のことを理解してくれないと思ったら体が反応しないということになっちゃう。でそれがね、僕が言いたいことで、あの実は恋愛の時期は大事なんだと。闘争の時期がありますね。こういうね、思春期闘争の時期というのは、あの中学生ぐらいになってだんだんそれが芽生えてきます。そして17、18、19が完全にその闘争反抗の時期なんです。それまでちょっとずつ反抗していきます。で人間は17歳になったらガラッと変わります。これをよく覚えておいてください。にあのね、17歳になった時に野口春近がね言ってますけどね、子供の接触する、子供に接触するときに非常に慎重であってほしい、独断はやめてくれってずっと言ってるんですね。特に独立期の4歳前後の時に仕込まれた親が言ったこと、4歳前後の独立期に親が ね生意気な子 ね全然親 のこと分かってないんだから、ね、全然あなたは手伝わないということを言いますよね。そういった4歳前後の時に仕組まれた種子が、言葉によって仕組まれた種子が芽生えるのは17歳から19歳の間なのです。これ本当なんですよ。だからその時になって仕込んだ種子の芽生えを見て慌てないように注意する必要がある。またその年齢になって子供が急に変わったというような場合は、過去に蒔いた種が芽生えてきたのだと理解しなければならない。ある教育心理学者の17歳の子供が突然変わって兄さんを殺したという事件の場合などその例だと。親が過去を反省して確かにそうだったと反省してた。で子供はね、17歳の時に突然変わります。僕もそうでしたし、僕の弟もそうでした。17歳の時に突然変わって俺は東京に行くって言い出したんですね。本当にそうなんです。この時期に突然変わって本当に反抗し始めます。だから17、18、19で親に本当に反抗し始めます。でこの時にどう親が導くかってものすごく難しくなるわけです。それまでは反抗というのは徐々に徐々にやりますけど、結局は親の手の内に丸められています。でも17から19というのは本当に親に反抗し始めますので、親が止めたら本当に飛び出すということをやりますね。わかりますね。でここをどうやって導くか、で僕はそれをどう導くかというと、この本当の反抗の時期に恋愛に対する憧れを導いてほしいということなんです。17から19の間にね。そしたら恋愛に対する憧れをちゃんと導いて、なぜ恋愛が必要なのかというと、ものすごい感情が乱れるんですよ、恋愛したら。で相手のことを理解しようとします。わかりますね。恋愛したらちょっとした相手の言葉仕草が気になります。それで相手のことを理解したいと思います。この時に相手のことを理解しようという気持ちを育まなかったら一生そういう人間になりません。ですから恋愛というのはものすごく大切なんです。うまくいってもいいし失恋してもいいんですね。恋愛することで人間は人の心を分かろうとし始めます。人間が成長するために恋愛は必要なんです。特に女性はね、恋愛しないと成長しない恋愛して初めて女の子はものを考えるということになります。で女の人なんてね、案外不倫をして初めてね人生を考えるという人が多いです。ですから一概に不倫がいけないとは言い切れない。それまでいい加減な人生を生きてた人がね、不倫をして本当に身を焦がしてやっと人生を真剣に考えて相手のことを思いやるということはどういうことかということを考えるようになる。で恋愛の時期がそういう感情というものを見る、思いやりということを考える上で大切なんです。でその後で結婚ということになってきますね。で僕が言いたいのは、実はその本当に反抗する時期ってあるじゃないですか、17から19で。僕はその16歳になったら大人だと思えって言ってきてるわけですよ、ね、で適当な時期を見計らって追い出せって言ってるんです。なぜかというと子供は親から本当に反抗して飛び出したがってるんですから。だから追い出せばいい、飛び出させるんです。外国にも放り出すんです。だからどうなるか、ものすごく孤独になります子供は。 ね、社会の枠から飛び出してしまって宙ばらりの状態になる。で、そういう時反抗して社会の枠から飛び出しますね。例えばずっと学校のレールに乗ってた子が学校飛び出して俺はミュージシャンになるんだって一人で飛び出す。でそれで自分で生計を立てて音楽を目指す。ものすごくこのが不安になります。わかりますね。孤独になるんです。これが17から19で大事なの。孤独になる、内向する、人生を真剣に考え始めるんです。人間は何のために生きてるんだろう。17から19でそういう時期なんです。自己を確立する時期なんですね。人間は何のために生きるんだろう、人生って何なんだろう、必死で考え始めるんです。哲学書を読んだりとか映画を見たりとかって、そこから回答を得ようとするんです。で、人生の先輩から話を聞いたりとかね。で、この時期にこれやらなかったら大人にならないでしょ。だから飛び出させて孤独にしてしまう。ほっぽり出す。で、ものすごい強烈な孤独感を感じる。で、その孤独感を乗り切った人だけがね、大人になるんです。だから孤独が寂しいって言ってる人はダメです。成長しない。わかりますか。で、僕は言いたいのは、今の大人の人っていうのはそういうのを体験してませんので、そういう強烈な孤独感、自分が一人で寂しい、誰からも見捨てられたっていう感じ、ね、そういうのを体験してないので、それを恐れるわけです。わかりますか。だから会社に行ったら会社のぬくもりから逃げられないんです、ね、で、奥さんは旦那さんの言いなりになっちゃう。旦那さんが非常に暴力的な旦那さんでも離婚ができない。その孤独の恐怖の方が強いんですね、旦那さんの暴力より。わかりますか。孤独の恐怖に耐えられる人、自分は一人なんだって寂しさに耐えられる人は、旦那が殴ってきたら別れますよ、うん、自分の方が強いですから、精神的に。あなたとはとても暮らしてられないって言ったら、旦那が俺絶対もう暴力振るわないからってなっちゃうんだけど、それ許しちゃう。で、その人の心理状態は、本当は孤独の恐怖で、旦那が殴っても逃げられないんですよ。孤独、一人でいるから怖いから。離婚ができない。だけど自分を騙すんですね。私がいないとこの人はダメになるわって言って自分を騙す。で、こういうのが共依存という関係で、泥沼にはまっていくんです。で、子供が巻き込まれてね、子供がとんでもない育ち方をする。ということを理解してほしいんです。ですから、思春期の時に、本当にね、外国でも放り出せばいいんですよ。親に反抗するんだから、どうせ。で、俺はミュージシャンになるんだって飛び出すんだから、放り出せばいいんですよ、本当に。そこで苦闘しますから。で、ミュージシャンになればそれはそれでいい。失敗して挫折しても大人になっています。その子はね。ところが親がまたいらないことするのね。うちの親でもそうですよ。どうしても俺はミュージシャンになるんだって、東京に行くって、歌手になるんだって、うちの弟は飛び出した。そしたら、親戚が東京に横浜にいるから、何かあったら親戚があそこにいるから相談に行けってやる。これも全然正直。孤立無理にしないといけないんですよ。わかりますね。それがすごく大事なことで、本当はね、本当にこの思春期のこういう時期っていうのは、狼にならないといけないのね、親は。ライオンにならないといけない。鬼にならないといけない。子供を成長させるために鬼になるんです。ほっぽりだってバーってね。で、ものすごい厳しい体験をさせないといけないんです。で、なぜかというと、そういう体験を通して、ものすごい強烈な孤独、そして、ここで悪戦苦闘して、人生は何のためにあるのかっていうような、呪文を通して、苦しんで、それで初めて悟るんですよ、人間は。そういう体験で初めて、あ、俺は、このままでいいんだ。ミュージシャンになってもならなかったっていいんだって。悟るんですね。悟りっていうのは、あるがままの自分を悟るってことなんです。ミュージシャンになろうがなる前が、人に認められようが認められないが、女の子に認められようが認められないが、自分はこのままでいいんだ。俺は俺なんだ。ということを悟るわけですね。ところがこの簡単なことを悟るのに命をかけないといけない。わかりますか？俺はね、こういう人生を体験してきたんだ。人に絶対できない、こういう経験をしてきたんだっていう、そういう自信っていうものがないと悟れないんですよ。わかります？他の人が絶対できないって胸を張って言えるような、こういう経験を俺はしてきたんだ。だから、あるがままを悟れる。すごく矛盾してるけど、そうなんです。だからね、こういう山崎さんの方に書いてありますけど、子育てで子供が不良になって、暴走族なんかになっちゃって、で、もう泥沼の地獄のような親子関係ですね。で、それで親が改心して子供をあるがままに受け止めて、で、何年もかかって、 初めて子供を自分の方に引き戻せたような親って言いますよね。それってもう地獄の人生を生きてきたわけでしょ。ものすごい辛い人生を生きてきたでしょ。でこういう体験のある人が悟っちゃう。あ、これでいいんだ、子供はこのままでいいんだ、私もこれでいいんだ、それは他の人が絶対できないような清潔な体験をその人は経験して初めてあるがままを悟ってる。だからあるがままって簡単なんですよ。あ、自分は自分でいいんだ。それがポッと悟れる人は本当に幸運なんです。普通はそうじゃないです。普通はね、本当にね、もう生死をかけたような戦いなんですよね。でもそれが思春期なんですよ。そういう経験をして自分がメスを獲得するためには親でも殺そうっていうような、そういうね、うん、女の子のためには本当に崖からでも飛び降りてやるって、そういうのが思春期なんですよ。そういう命がけのね部分っていうのを体験して初めて人間はあるがままを悟るわけです。ですからその時期に子供を追い出してしまう、社会からのレールから外してしまう。僕が言いたいのは、子供の教育っていうのは、僕は悟りっていうのをね一番中枢に据えてますので、まず悟ってもらわないといけない。だから学校のレールに乗せちゃいけないんです、社会のレールにね。そこから飛び出させないといけない。でもう本当に鬼にならないといけない、清潔な体験をさせないといけない。でこれは下手したら子供は死ぬかもしれない。僕がもし親だったらね、子供を無理やりっていうかな、本当に外に出させちゃって、インドとかチベット放浪させますよ多分。悟ってこいっていうような感じで、でひょっとしたら死ぬかもしれないんですよ、子供は。それで、ね、多分ね、10人100人いたら1人2人死ぬでしょうね。でもね、本当にそういう体験が僕は必要だと思ってるんですよ。で実は僕の友達で大学院の時にね、やっぱり僕は大学生ぐらいの時に探求しましたから、社会から飛び出して探求し始めましたからね、その同じ時期にやっぱり人生とは何かって考えて探求し始めた友達がいるんですね。今僕の近くに住んでますけど、当然悟っています。でそいつが本当に社会のレールが飛び出したのはね、ガンジーって映画を見たんですね。映画なんですよ。で違う生き方があるって確信したんです。社会のレールに乗って数学者になって公務員で雇われて、こういう人生じゃない、違う生き方があるって確信したんです。で飛び出しちゃった。で本当に探求し始めて、でインドに行っちゃった。で半年間放浪して悟って帰ってきた。やっぱりこういう原因が必要だし、僕の友達でやっぱり僕の教え子なんですけどね、代々木ゼミナールで教えてた子供がいる。うん、でそこも結局大学生ぐらいの時に、4年生ぐらいの時にやっぱりインド放浪してどっかでポッと悟って帰ってきた。どうもね、こういう経験がいるらしいんです。で僕は違うんですけどね、どこも放浪しないで精神的に放浪してましたけど大学院の時に、ね、なんせそういう体験がいる。どこかで社会から飛び出して、で人生を見つめるっていう体験がいて悟るんですね。でそういう人が僕は結婚して恋愛して結婚する。だから思春期の時に追い出さないといけません。で17から19で多分悟ってもらうと非常にいいと。悟る。それから悟った人が結婚する、恋愛して結婚するんです。そしたら子供がちゃんと育てられるというのが僕のね、教育論なんです。わかりますか。ですからどうやったら勉強ができるでしょうか。どうやったら子供を大学にスムーズに行かすことができるでしょうか。どうやったらスムーズにね、今会社を辞めるって言ってるんだけど、大企業をね辞めるって言ってるんだけど、どうやったら思いとどまらせられるでしょうかって言ったら、僕は思いとどまらせないで辞めさせたらどうですかっていうのが僕だったらね、そこなんですよ。ドロップアウトした方がいいよっていうのが僕のアドバイスなんですね。分かってもらえますか、なんとなく。で悟ってもね、悟りって簡単ですからね。本当に正しく育てられて反抗期ぐらいの時にボーンと世界放浪してごらんなさい、ね、画家に、俺は画家になりたいんだってうちの子供が言ったら、放浪してこい、ね、世界中を見てこい、100万やる、これでなんとか帰ってこいって世界中見て、一流の芸術家になりますよ多分、生きていけるようになると思うんですよ。悟って帰ってきますよ。で大学に1000万かけるならね、大学4年間で1000万かけるんだったら100万やって世界中回ってきた方がいいですよ。でしょ。そうするんですよ、子供にそうさせる。そしたらね、本当にすごい大人になって帰ってきますよ。で僕はそれが教育なんだ。でただ放り出すんじゃなくて、そこに なんでそんなことするかというと、恋愛、そして結婚、性交渉ですね、結婚ですね、それに対する憧れをちゃんと親は導いてほしい。なぜ恋愛なのか、なぜ結婚なのか、ね、子供を作るのか、そこが夫婦関係、夫婦仲良くしたいがあるわけですよ。みんななんか難しい家庭を築きたい、それは何なのかというと愛情でしょ、ね、で人間というのはそういう物理的な次元、肉体的な次元の愛情というものを本当に満たされて、初めて精神的なレベルでの愛というのに目覚めていくわけです、ね、でも子供はそれを本能的に知ってるんですよ。愛というのが本当に大切なんだと。これがなかったら人生は意味がないって知ってるんですよ。で、それが物理的な次元で恋愛、結婚、性交渉になるわけでしょ。だからそれを導いてやる。その彼方にあるのは精神的なレベルでの愛なんですね。それを親はちゃんと言わなくても導いてやる。そしてそういうのを導いて放り出すんです。ちゃんとそれを教えてあげるんですね。一番それが大事なんだ。人生が一番大事なのはそれなんだということを子供に確信させて、それから放り出すんです。で、何も言わない。でもそれを確信させないでね、性に対する憧れ、愛に対する憧れを導かないで放り出したら危険ですね。すごくね、うん。その子が優秀な子だったら自分で見つけ出していくと思いますけどね。わかりますね。ですからそういう意味で言うと、世の中にあるその文学とか素晴らしい映画というのはみんなそういうことを教えようとしていますので、非常に役に立つものなんですね。よろしいでしょうか。じゃあ今日の講演はこれで終わります。どうしましょうか。10分休憩した方がいいと思うんですけど、50分まで一旦休憩して、それで質疑応答。質問がありますので、ちょっと先に読ませてもらいますね。
ちょっと2通あって、1通はちょっと深刻な問題なので、今回の講座とはちょっとアルコール中毒の問題のようなので、これはちょっと今回は避けます。でも今まで話してたことと話してる内容は違ってるので、これはもし書かれた人は、好みさん、ちょっと立っていただけませんか。この方がカウンセリングの専門家の方で、教育の専門の方なんです。で、考え方がほとんど僕と同じなので、一致していると思います。で、非常に信頼僕はしてます。ですからぜひ何かお子さんのこととか何かで相談事があったら、福岡の、ね、方なので、信頼できる方なので相談されると、僕が広島で遠いので直接僕でも来れないんですよね。どうもありがとうございます。ぜひ相談されたらいいと思います。質問。自分の欲求を逆のそう表現をする人が素直に表現しないという人、自分の欲求を素直に表現する人は稀です。ほとんどの人はしません。ものすごく稀ですね。自分の欲求を素直に表現できる人、例えば奥さんが自分のことをもっと構って、私の方をもっと大切にしてっていう代わりに、なんていうか、子供の教育のことに関して言ったりとかね、あんたが全然子供を構ってくれないからっていうような言い方して、本当は自分のことを構ってくれと言ってるとかっていうのは、それ素直に表現しませんね。で、もっと素直に私を変えたってって言えばいいんですけど、発信に素直に言ったら絶対変わってくれませんから。その辺が大変を理解しないといけないということなんですけど、自分の欲求を素直に表現しない人、ほとんど全部の人ですね。その人の欲求を汲み取るにはどうしたらいいでしょうかということで、要するにほとんど普通の人の欲求ですね。普通誰でもそうで、自分の欲求を素直に表現できるようになったら、相当自分をよく理解しています。その人は自分を知ってる人です。自分自身をよく理解している人は自分の欲求を素直に言えるようになります。ですから自分の要求を素直に言うということをまず練習するべきだと思うんです。 案外自分の本当の気持ちって抑圧して違うと考えていますからね。ですから本当の自分の気持ちを理解していくで、できれば本当に素直な気持ちを言う、両方と喧嘩するということが大事で、喧嘩している言葉の中からボロッと本音が出たりする。でその本音に自分が驚くっていう、そういうことってやっぱありますので、なるべく自分に素直であるということが大切なんです。ただこの質問はちょっとそれとは違ってて、そういう素直でない人の本当の欲求を汲み取るにはどうしたらいいんでしょうかということですね。これは端的に言えば体壁を理解してもらうのが一番いいんですが、1にも2にもその人をよく観察するしかないんです。もうその人を見る、僕はずっと言ってるじゃん、公園でその人を見るしかないんだ、何にも言わずにただありのままにその人を見る、で見てる時間が長ければ長いほどその人を愛するようになるということをずっと言ってます。これがもう全てなんです。その人を見れば見るほどね、子供、僕が自分の子供を見てる時間が長ければ長いほど子供をよく理解できる。で子供が何か変なことしたっていうのがあり、その時じっと見て、あ、昨日のあれだなとか、この前もこういうことがありました。僕の子供がおじいちゃんおばあちゃんと一緒に車に乗って買い物に行ったんですね。で帰ってきたら機嫌が悪い、機嫌が悪い、で機嫌が悪い、あ、母親に当たる半日ぐらい続きました。で僕がね、見かねてね、かわいそうなんで、おじいちゃんとおばあちゃんと一緒に買い物に行って相当ネガティブ、否定的なものをもらってきたねって、でそれで母親に当たってるわけです。で僕がね、おじいちゃん、お前なんか買い物で欲しいものあったんじゃないんか、欲しいものがあったら我慢して買ってもらわなかったんじゃないのって言ったら、子供が本音を取ってきました。違う、逆だ、欲しいものがないのにカレー買えっていう、すっごいうるさいの誕生日だったんですよ、4月の8日が誕生日だった。で欲しいものがあったら何でも言えて買ってあげるって、あ、ごめんなさい、4月9日が誕生日だったんです、ね、買ってあげるって言ってたんですよ。ところが子供に聞いたらね、お父さんも何でも買ってあげるよって、何でもっていうのも、金額にある程度あれがありますけどね、言ったら欲しいものないって言う。でおもちゃ屋さんにとりあえず行ってみようって言って、かなり時間探したけどやっぱり欲しいものがないって言うから、欲しいものなきゃ買わなくていいよねって買わない。だからおじいちゃんおばあちゃんはね、誕生日に何か買ってやることが親の義務です、ね、おじいちゃんおばあちゃんの義務だと。で私たちはずっとそうやって育ててきた母子ですから、物を買ってあげることが愛情だと思う。母子の人は物のやり取りで愛情を確認します。ですから物を買ってあげる、あるいは向こうから物をもらうということで愛情を確認しますから、ご主の人にプレゼントされたら必ずそのものを返さなければなりません。そうでないと、あの人は本当に何ていうか、たしなみがないと思う。だからご主の人に何かお世話をもらったら必ずそのものを返さなければなりません。もし挨拶状も書かなかったりしたら、もう人間じゃないと思います、ね、気をつけないといけません。これはね、7社8社だったら書けませんよ、平気なんですよ、書かなくても。世間で一般にやられていることしなくても平気なんです。九州なんかもそうなんです、平気なんです。年賀状なんか書かないというのが結構いますけどね。だからそういう部分というのがあるんで、あれなんだけど、母子の人はやっぱり物のやり取りで愛情を確認しますので、うちの両親は両子供母子だから、物を買ってやる、いらない、こいつは私たちの愛情を受け取ろうとしないのかって思うんですよ、孫がね。わかります。だから僕は朝ね、欲しくもない漬物をもらったりするんですよもらってあげないとね、すねるっていうか、おばあちゃんがうちの母ですけどね、もう落ち込むんですよ。せっかく作ったのがまずいんですよ、これが時期を逸するからご主の人ってのはね、あい、間とかタイミングずらしたんですね。なんていうかね、すごいんですよ、損得ってすごい敏感ですから、たくあんがすごい使い時でね、最高のタイミング、めちゃくちゃうまいっていう時があるんですよ。で、あのたくあん前からもう一つくれって言うんですよ。そしたら、いや、こっちのね、白菜の漬物がもうちょっとで全部なくなるから、こっち先食ってくれ。いや、俺、たくあんが食いたいんだって言ったら、いや、こっちを先食ってくれ。たくあんが食いたくないんです、こっちは。で、仕方前から、いや、なんかたくあんなら、白菜の漬物なんかいらないって言われると、ふら一生懸命これ食ってるんですよ。で、これがこっちがなくなって、たくあんの漬物、1ヶ月ぐらい経ってからもらったんですね。まずくな時期を意識してしまって、 で、うちの両親は5種なんで、もったいないんですね、こっちを。全部食い切らない。で、さっきはパパが先食っちゃったら、こっちがひょっとしたら、捨ててしまう分なんでしょ。先こっち食わなきゃ。俺はこっちが食べたい、うまいからこっち食いたいって通らないんですね。で、もらないって言ったら落ち込んじゃってね。白菜はまずいからいらないから落ち込んでしまって。で、かわいそうだから、もらってやるかって。で、そっと見えないところで捨てるとかね。いうようなことをやらない。だからね、母子はね、物のやり取りで愛情確認するんで、子供でもね、子供が母子だったらね、おもちゃを買ってって買ってあげた方がいい。で、買ってあげたことで、あ、お母さんは僕のことやっぱ好きなんだ。確認します。で、うちの両親は本当に母子ですから、孫が誕生日だと子供おもちゃ買ってあげる。そこは、子供は九州だから、いろいろなものはいらない。で、おじいちゃんおばあちゃんの気持ちを汲み取ることない。俺はいらないって言ってるからいらない。これが究極的反応です。おばあちゃん、僕らだったら上下だからね。おじいちゃん、おばあちゃんがあれだけ言ってるんだから、まあ、顔を立てて欲しくもないけど、買おうか、ね。というふうに譲歩しますけど、絶対譲歩しません、九州は。いらない。俺はいらないんだからいらない。って頑固受け付けない。ね、なら、いらないって言ってるのに、無理やり買い替え買い替えって両方がいい。ものすごいネガティブになって帰ってきて、不平不満で。要するに、いらないって言ってるのに、買えって文句言われたって言って、もうブーブー不満でね。で、母親が、ほら、半日当たってるで、僕がこの聞いて、逆を言ったんですね、僕はね。わざと言ったんだけど、わからないです、僕。わからないから、もう買ってほしいもん、あったんすな、過去の経験からね。違う、逆だ。ボロッと。なんかそういうきっかけがないと言えないわけですよ、子供もね。で、言って、そうか、そりゃ、うっとうしいよなって。欲しくもないもん、欲しくないもん、欲しくないよなって。そうそうそう。治っちゃうんです、うん、でこれはね、やっぱりね、子供のことよくいつも見てる必要がある。で子供が生活は困難だってことを理解しておく必要があるんですね。ですから、一朝一夕にはやっぱりなかなかうまくいかないので、やっぱり子供をちゃんと見てほしいということなんです。野口春人はね、人間のそういうエネルギーの爆発のメカニズムっていうのをね、中の圧縮凝固爆発っていう表現をね、大変の中でしてるんです。で僕はね、ちょっと違うなと思うんです、思ってるんです。僕はそのメカニズムが本当は内向が最初に来るんです。エネルギーがまず内向します。で内向したものを圧縮します。そしてそれが凝固になって爆発。で奇数大変の人はエネルギーが内向します。で圧縮して爆発します。わかりますね。まずエネルギーが内向するんです。どういう時に内向するかというと、自分の欲望が満たされないと内向します。偶数も奇数もね、内向する。例えば、旦那さんが嫁さんとそろそろ婚約がいいかな、ね、思って、その欲望をかき立てておく。ところが妻が応じてくれない。そうすると、自分は性欲が高まっていて、婚約ぐらい多分大丈夫だろう。ね、いうふうに妻が拒んだ。まあ、これ僕は拒んだぞって言ってるわけですね。拒んだぞって言っちゃった。と夫は性欲がっていう欲望を果たしたいわけでしょ。この果たしたい欲望が満たされない、難航します。で次の日の機嫌が悪いこと、夫もね、わかりますね。難航すると機嫌が悪くなります。これを覚えてほしい。要するに欲望が満たされないと必ず難航するんです。だから最初の人は何か美味しいものが食べたい、お腹が空いた、食べたい、その食べたいのを我慢したら難航します、ね、そういうことを理解してほしい。それから眠たいのを我慢して起きてたら内向します。本当はもう眠たい、休みたい、なのに子供がうるさくてつきまとう、内向する。で機嫌が悪い。要するにお母さんは休みたいっていう欲望があるわけですね。構ってほしくない、静かにしてて、休みたいっていう欲があるわけです。なのに子供がまつわりついてくる、ね、エネルギーが内向する。で機嫌が悪くなって子供が何か言った時にカチンと切る。これが圧縮ですね。で爆発、このみんなが。こういうメガニズムなんです。で必ずこういうふうなメガニズムを取りますので、自分の欲望が満たされないと内向します。で内向して機嫌が悪くなります。で、機嫌が悪くなっていると、そのなんとか機嫌が悪くなっているのを、その人は解放したい、解消したいと思うんですね。で、どうなるかというと、そういう時に、不思議なことに、第三者の何か言ったこと、やったことが気に障るんです。不思議って当たり前ですけど、気に障って、 そこを爆発の拠点にするんです、ね、何かあることでグッと足します。気に入らないことをした、子供が休みたいと思ってるのに休めないから内向する。仕事を片付けないといけない、もう休みたいのに片付けないといけない、ね、夫は手伝ってくれたらいいのに手伝ってくれない、内向して不平不満でこんなになってる、ね、そこは夫がね圧縮させること言うんですよ。ねえねえ、コーヒーでも作って入れてよ、手伝ってもらいたいと思って腹立ててると、これ夫がコーヒーでも入れてよってグッと圧縮してね、絶対爆発ですよね。こういうメガニズムになってるわけですね、人間の構造。ですから必須体の人はそういう形で欲求、あのエネルギーの欲望が満たされないと内向して何かをきっかけに圧縮して爆発する。とか偶数体的の人は爆発しませんから、圧縮しません。その後凝固していきます。何かまた別のことで凝固していきます。でそれが自分の体を壊していく方向に持っていきます。ですから偶数体的の人は内向、圧縮、凝固、爆発というメガニズムになります。でここがちょっと違うんですね。でうちの妻の場合と、それから話をしていいのかな、いや妻の名誉のためじゃなくてね、難しいからなんですよ話が。うちの家庭でどんな教育してるかっていうものを、まあ、ちょっと理解してもらうために話の方が長くなるけど ね、うちの妻がですね、友人にたくさんそのあれなんていうんだかな、野草が生えてるわけよ、家の周りに畑にいっぱい生えてるんですね。でそれを摘んできて、でそれを乾かして干して、でそれをねハサミでこうパチパチ切ってたんですよ、乾いたから。でそれをね箱に詰めて友達に送ろうと思ってたんですね。で珍しく3食には集中しないんだけど、その時は妻は一生懸命心を込めてねハサミ入れて、ね、集中してたんですよ。ところがね、子供はね、お母さんがいつもならお母さん自分の相手してくれるのが、その友達にね、野草をね、薬草を送ろうと思って一生懸命集中してそこにハサミ入れてるのを見て、面白くないですね、自分を構ってくれないから。で、座離れて2メートルぐらい離れて座って、椅子に座ってそのお母さんがやってるのを見てたんです。で、お母さんが一生懸命で、僕はまあ、それを、その2人をまだ離れて見てるんですよ。で、そうするとね、子供が心の中で気に入らないんで、そのお母さんの態度が自分を構ってくれないから、心の中でお母さんがこうやってパチンパチンとこうハサミ入れて、その野草をこの桶みたいなバケツみたいなのに入れてるわけですよ。こうパチンパチンって入れてる。そしたらね、心の中で子供は足をね、そのバケツにポッと突っ込んで、物理的に突っ込んだんじゃないんですよ。子供は身動きしてないんですよ。心の中でバケツに足をバケツに足をふっと突っ込んで、だから、ね、妻がね、今バケツに足突っ込んだでしょって怒ったんです。だから子供がピクッとして、今やったでしょって言うから、やった。うちの妻はそういうこと分かりますから、やったでしょって言うから、やった。なんでお母さんがこれ一生懸命やってる時にやるのってね、怒鳴るんでね。で、僕は怒鳴るだろうなと思ってたんですけど、案の定怒鳴るんですね。で、お母さん一生懸命やってるのなんでわからないの、なんで邪魔するのってものすごい言うんですよね、怒って、ね、で恐縮してこうじーっとしてるんですね、子供は。でね、まあ、僕は黙って見てたんですよ。で子供が、まあ、怒られて、その後、まあ、遊びに行って、でそれでお母さん母親はそれ怒った後全部仕事仕上げて、でそれから職人の料理に入りました、ね、で僕はね子供にねお母さんが何と言ったら分かるか、足を突っ込んだからだと思ってるわけですよ、このまま、ね、でそれでいらない邪魔をしたと、一生懸命お母さん集中してるの、集中の邪魔をしたって怒られたと思ってるわけですよ。で僕は何と言われたか分かるか、このお母さんお腹空いてる、腹が減ってる、腹が減ってるのを我慢してもうちょっとでこれが終わるからって一生懸命だから、もうお母さんはすでに内向してた。そこへお前がいらんことした。ね、これは怒られ。普段なら絶対怒らない。内向してなくて、腹が減ってなくて、で普通にこうやって挟めてたら、ほっとやってもそんなに怒らない。 腹が減ってたの、我慢して一生懸命集中してるところへ、何こうしてるの、お前何のことしたから、分かった分かった、で、まあ、まあお母さん料理作ってるから 昼ご飯食べ終わったら昼ご飯なんて反対だから昼ご飯食べ終わったらニコニコしてるな、で、その人間の心ってのはああいうふうに動くんだ、僕はね、子供すごい興味してるんですよ、そういう心の中どう動くか、どういうふうに人間は内向して、そして圧縮して、その誰かの言葉、行為をきっかけに爆発して人に当たるか、でどうやったら病気が治るか、逐一説明するんです。で、子供はそれを見て育てる。なぜそんなことを動かすのかというと、心をコントロールする人間に育ってもらいたいから。で、これははっきり言って一般の病気ではありません。僕はこれは多分僕しかできません。そんな人の心のメカニズムをね、とか心の在り方を逐一説明して、人に説明して、それを分からせるということは多分僕しかできないと思います。一般的には、他にもいっぱいいるだろうけど、それをね、教育のメカシステムの中には組み込めないんで、それはなんで僕はそういう子供にそういうことをやってるかというと、子供のレベルがすごく高いんですよ、うちの子供が。自慢してるんじゃなくて、高いので、心とか感情のコントロールができる子なんですよ。ですから、心のコントロールをするために、そういう子を教育してるんです。で、もし僕は子供のレベルが低くて、そういうことが絶対できないことを教えません。それにはその子にはその子に合った教育があるんです。で、僕は、うちの子供は感情のコントロール、少年のコントロールができる子なので、それを教えてる。心がどう動くか、で、どうして腹が立って、どういうきっかけで子供が上がってたか、全部説明していくと、子供は全部分かる。だから、レジを食べて落ち着いたら、戻るよ、戻る。そうだろう、分かる。で、その件は一件落着。で、後で僕は妻に、全部終わってから、子供が外で遊びに行ってるのに、妻に言いました。君の行為は別に問題がない。で、あの時起こったのも無理がない。だからちょっと考えてほしいんだけど、トモ君はさ、ずっと椅子にこうやって座ってて、何も物理的にはしてないんだ。気持ちで、気で、ね、足突っ込んだの。何にも分からない人が座ってたんだ。普通ならあれ怒られないよね。絶対怒られるのと何もしてないよね。だけど、まあ、彼の、あそこでは起こったのは別に構わない。だけど、普通の子にあれだけの水準で、叱ったら、普通の子は理解できないだろうね。で、あの子だから、あれが怒られた意味が分かるし、怒られたっていうことで反省するけど、それじゃないよね。だから、妻は分かってるのね。ですからね、教育の水準っていうのはね、果てしなくて、うちでやってる教育はそういう教育なんです。すざまじいというか。妻がね、車を運転してるでしょ、僕は後ろの席に、助手席が子供が座ってて、で僕は後ろの席なんですよ。子供が選びますからね、行きはお父さん、僕が助手席、でお父さん、助手座って、そうか。で、前に対向車線にバスが走って、だから後ろからものすごい無謀な運転をする車があって、バスをスッと追い越してくるバスがあるんですよ。で、わかります？だから妻はね、そういうので怒るんですね。七つ大変に入ってますから、そういうの見たら、スッと七つが出てくるんです。だからね、そういう運転手に向かって、気合でね、一撃食らわすんです。七つって暴力的ですから、カチンときたら、バーンって出るんです。で、ね、車運転してる。で、途中からすごい運転してる。どうかバスを起こして、バーッと出てきたんだよ。そしたらね、バーンと、ハンドル握ってるんだけど、気持ちが殴ってるんです。僕、教えてる。おい、今、あの運転手殴ったろって言ったら、殴った。見えますからね、僕気持ちで殴ったら見えるんですよ、パンチが入ったのが。おい、今の入ったね、パンチが、ここにって。でね、それ、気で殴ってる。で、あるレベルに達すると、それ、気で殴ったら見えるんです。で、僕なんか、夫婦でしょっちゅうやってますから、あ、痛いって、今殴った殴ったって言ったら、殴った。多分その運転手は気づいてないですよ、鈍感だと思うんですね。でもね、気っていうものにすごく敏感な人は、相手が気持ちが本気で殴ったら痛いんです。来たって、今殴ったって殴ったって。本当そういう世界っていうのがある。で、武術の達人はそれやってる。だから相手が殴ろうと思って来たら、それを先に捕まえて動けるの先に。だから先にかわしてる。わかります？本当にそういう世界っていうのがあって、以心伝心っていうのは、体は一切動かさなくても相手の心がわかるっていう世界がある。言葉に出さなくても態度に出さなくても、もう相手の気持ちや心が分かるんです。そういうことがあるんです、現実の問題です。だから僕はね、 電車の中でこうやって座ってる、目つぶってた。で、隣に女の子がいた。で、その子がスッと立ったんです。で、あれ？なんで立ったんだろうと思って、パッと目の前にいると、その子をパッと見たら、座ってて立ってないんです。聞いてたんだ。全然体動かせない。ただ僕はじーっと座ってて目つぶってて、でその子がスッと立ったから、あれ？と思ってパッと見たら座ってる。で、前見たらおばあさんが、ドア開いたらおばあさんがいる。その子は気持ちで変わらなきゃって言ってた。で、気持ちで立ったのを僕は近くした。ところがその子は勇気がなくて本当に立てなかった。こういうことは分かるんです。気の世界ってそういう世界なんで、本当に分かるんですよ。うちの妻は分からない人でしたよ。子供を真剣に育てたらそういうのが全部分かるんです。で、今、子供がね、今しつこんでしっていうようなことが分かるようになって、子供を本当に育てたらそうなるんです。武術の達人の世界になってくるね。だから、そういう言葉を超えた世界、態度を超えた世界に入っていくようになってきます。悟るで、そういうどんどんどんどん発展する。だからね、そういう教育っていうのは果てしない部分があって、どこまでもどこまでも先の教育があるんですね。で、それで、どうやったらそういうのが分かるようになるんですか。物を言わない動物の気持ち、そして子供の気持ちが分かるようになるんですかって言われたら、ちゃんと育てるしかないんだって相手をちゃんと見るしかないんだというのが、ね、答えなんですよ。それしか方法はないんです。だから子供をいい加減に育てて、子供のことを全然構わないで、子供の気持ちが分かるようにはならないということなんですね。まあ不親切なようですが、それが答えです。じゃあ次の方。
今日の話楽しく聞かせていただきました。私山崎夫妻先生の本を読んで、その後ろ側に小野先生の電話番号がついてたんで、それで小野先生の受講生でもあります。で、学童期の育て方で、子供をあるかままに受け入れることと話をよく聞くことが竹下先生は大切ですよと言われましたよね。それで山崎夫妻先生 の、 内容もそれと同じで、私もそれを実践している途中になります。で、その中でですね、先ほどその後ろのテープの内容を少し読ませてもらったんですが、親が子に負けてはいけない、5歳から7歳のしつけの時期においてですね、親が子に負けてはいけない、大人が上位の役を演じて、子供を導くっていうふうに、書いてある項目があった時に、親って思ったんですっていうのが、私が子供を5歳の子を育ててて、現役で私と従います。その時に、私が勝った時にめちゃくちゃ叩いてきたりすごい反発を受けるわけです。それで、親、これは私が勝たない方がいいのかなと思って、まあ、わざとというふうではないんですけれども、まあ、負けてやるっていうことの方が、我が子に対しては良かったような気がするんです。で、それは3番目の子なんですが、2番目の子もやっぱり自分が勝ちたい、親を超えたい。で、親が負けさせないってする方が2番目の子にとっても嫌なようで、主人と2人で負けてやろう、親を超えたらそれでなんか喜ぶみたいよっていうことで、2番目と3番目の子にはわざと、まあ、負ける方向で私はやって、それがいいと思ってたところだったんです。で、反対のことが書かれてあったんで、その辺のところ教えていただければなと思って、
ぜひ前のね、テープを聞いてもらいたいんですけど、言われてる意味は非常によくわかります。僕はね、負けてはいけないと言っていることの意味は、ゲームをするときにはやっぱりどっちが勝つかわからないですね。特にサイコロ振ったりとかっていうやつが、だから負けようと思ったらなかなか負けられないと。だけども、ある種のものはこっちが本気出したら絶対勝つってものがありますよね、親がね。そういうものは、ね、ハンデをつけるべきなんですね。 ハンデをかけて全力を出す。親も子供も全力を尽くすんですよ。それがすごく大事なんです。本当にどっちが勝つかわからない、フィフティフィフティなんです。例えば僕と子供はよくサッカーやりましたけどね。向こうに子供のボールがあって、僕のボールがあるわけですよ。で、蹴り合いして、ボールを蹴って、ゴールに入れたら1点。で、5点先取ったら勝ちっていうゲームをよくやったんですね。だから子供はですね、ボールを持ってずっと僕のところの近くまで来て、僕のゴールの5メートルぐらい手前から打つんですよ。ね、で、1点やるわけね。僕はそれを打ってパッと止めたりするんですね。で、僕は、そこの位置に留まっていて、向こうのゴールにそのまま蹴って入れるんですよ。だからその距離は10メートル以上ありますね。これでもすでにハンデついてるんですよ。で、それで両方とも真剣にやるんですよ。だから子供が勝った時本当に喜ぶし、で、僕が勝った時やったぞってやるわけね。だからわざと負けてやるっていうのはちょっと問題があるんですよ。というのは、ハンデをつけて全力尽くせばいいわけで、わざと負けるとね、子供はね、自分が本当に上位だと錯覚するようになります。じゃあ、親をね、弟分だと思うようになるんですよ。で、非常に具合が悪くて、親の言うことを聞かなくなります。親が何か言っても聞かなくなる。で、これが非常に具合が悪い。うちの子もですね、一時ゲームに負けたら機嫌が悪くなるっていうようなことがしょっちゅうあります。うちの子はまあ、ちゃんと、というか暴力的な風に育ててないんで、機嫌が悪くなったら親に殴りかかるということはないですけど、明らかに機嫌は悪くなるんですね。で、僕がいつもゲームやるときにね、いつも教えていたのは、こういうのって勝っても負けてもいいんだよっていうことをいつも教えてます。お父さんは負けても全然悔しくない。その子と一緒にゲームするのが楽しい。わかりますか？そういうことを伝えるんです。
勝っても、すみません、すみません。勝っても負けてもいいんだよっていうのは、大人だからできて。
いやいや、わかります。初めはできませんけど。
子供も、
初めはできないんです。
言ってると、わかるようになるんです。
わかります。はい。僕、うちの子もできませんでした、最初は。負けたら悔しい。腹が立つ。で、当たる。ね。でも、いつもね、ゲーム、お父さんは負けても全然悔しくないんだ。だって、ゲームすることすごく楽しいじゃない。子供と一緒にゲームするのが楽しいんだよっていつも言ってる。そしたら旦那それ分かるもん。7、8は違いますよ。ね、僕、うちの子は9、8なんで、九州8なんで、九州が先行してるんでね、なんていうか、そういうふうに育ててきてるわけですけど、旦那と分かるようになってきて、なんていうのかな、例えば七並べってやりますね。で、3人でやったら、1番になることはないですよ、子供は。七並べって頭使いますから。だから13までいったら1まで来るわけ、1になるわけですよ。こんなの子供やりにくいですから、大会負けちゃいます。でも子供は遊んでもらいたいから、1並びやろうっていう。僕はどういうか、いや、なんで？だってトモ君負けたら機嫌悪くなるじゃない。お父さんはゲーム、トモ君と一緒に1並びするのが楽しいからやるけど、トモ君は負けると腹立てるじゃないか。面白くないよって言ったら、いや、腹立てないからやってくれ。で、そうやってるとだんだん腹立てなくなる。で、2番で喜ぶ。で、時々一番だったら、大喜びしてる。ね。で、負けても平気だってしてるような。で、こういうことが教育だろうと思ってるんです。ゲームの中で勝った負けたを超えたレベルに到達させること。わかります？言ってる。勝った負けたってレベルで転がってたらね、ダメなんですよ。勝っても負けても、ひながりすることが楽しい。サッカーをして、負けた、いいじゃん。ものすごく楽しい時を過ごせた。それでいいんだっていうことでいいと思います。で、それを親が教えてないのよ、ゲームの中で。日常の会話の中だけど、それをただ負けたから気分が悪くなる、だから負けてやろうっていうのは全然教育になってない。わかりますか？
そうですね。結局子供は私が毎日ゲームをするから上手くなって、私が下手になって下手でいつも自分が勝つから、もうゲームは一緒にしようとは言わなくなったんです。で、それを教えていかないと、言葉で勝っても負けてもいいんだよっていうのを教えていかないといけないっていうのが、教えていかないといけないのかな、言葉でっていうところがちょっと疑問なんですけれども。
教えないと子供はね、単純なんで、勝つのがいいことだと思う。 これほとんどの今の地球人がそう思ってるからね。みんな勝つのがいいことだと思ってます。ほとんどの人は。で、勝った負けたは超えないといけないんですね、人間っていうの
は。あなたのものに受け入れてると、そこに気づいていくっていうことはないですか。例えば子供が、子供のあるままを受け入れ続けていくと、子供が自分で気づくっていうことは。
それは完全以降はあるかもしれません。でもね、ほとんどの世界、この世界というのは勝つことが至上命令ですから、例えば企業でしょ、要するに他企業に負けちゃいけない、弱肉強食だと思ってる、ね、でも今の時代変わってきてますよ。いかに他者と協力するかという時代に変わってきてるんですよ。で、競争よりは協力という時代に変わってきてるんですね。で、実際にはね、競争というのは非常に良くなくて、あまり進められない。競争すればするほど人間というのはね、疲労困憊してね、いきますので、競争しない方がいい。競争っていうのは要するに自分と戦うということなんですよ。相手と戦い、自分と戦うということなんです。で、あるがままとは相入れない。そんなことを絶対しない、するなと言っても思春期は戦うんですよ。思春期ってそういう時期なんですよ。力を見せて戦おうって。それを煽ることは良くない。で、悟りっていうのはね、勝った負けたっていう世界観から離脱することなんですね。勝った負けたっていう狭い世界観、それを超えること、で常に心が平静な境地でいることということだから、それを煽らない方がいい。勝っても平常心、負けても平常心っていうのは、それが理想なんです。だから自分はたまたま勝った、金メダル取った、ね、でもその負けた人に対する痛みの心を持てる人はすごいですね。で、負けても自分は全力を尽くしたから銀メダルで自分はいいんだって言える人が素晴らしいわけですね。で、ファルメスなんてそういう人ですよ。全力を尽くして銀なんだ、俺はこれは銀メダルを誇りにしてるよっていうのが、ああいう一流の人間なんですね。だけども金メダルを取ることだけ一生懸命やったりするでしょ。銀なんてのはないのと同然だと思っていっぱいあるでしょ。で、そういうのはやっぱり人間として器が狭いなっていう気がしますね。で、本当にオリンピックなんかでも素晴らしい選手というのがいて、本当にね、ああいう大舞台って何が起こるか分からないんですね。実力は世界一、絶対金だって言われてる人が、ちょっとした隙を狙われて、コロッと倒されることが十分なんだね。で、僕がね、あるどこの選手だったか、何のオリンピックだか忘れたけど、絶対優勝間違いなしで、実力は誰が見てもものすごい金メダルだって人が、絶妙な相手の技にコロッとひっくり返って銀だったことがある。で、その人、その選手が素晴らしい人で、私はこの銀メダルを誇りにする。私は全力を尽くして、そして勝負、勝負何の悔いも持ってない。で、晴れ晴れとした顔で言ってた人で。で、僕は、この人は偉い人だなと思ってたんですね。本当のチャンピオンはこの人だなと僕は思います。で、相手の人は金メダルなんか取れないと思ってるから、金メダル取ったからもう大喜び。もう飛び跳ねてね、喜んでる。で、その喜んでるのをね、銀メダルだった人は本当に嬉しそうに相手に収穫してる。負けたその人が。勝って金メダル喜んでると嬉しそうにね、祝福してるんですよ。よかったねって最後抱き合って、よかったねって肩叩いて。これはね、銀メダルの方が強いんですよ。本当に強いし、精神的に強いんですよ。で、僕はこの人が本当のチャンピオンだなと思いました。ですから、そういう人間を育てていかないといけないんですよ。で、それを単純に、どんな人なんでもいいんだ、勝てばいいんだ、金メダル取ればいいんだっていうようなね、ことで今のスポーツ界やってるから、それはちょっと違うな。というのは僕の考えです。ですから、勝った負けたという狭い世界観にとらわれないでね、全力を尽くして銀ならそれでいい、全力を尽くして6位ならそれでいいんです。悔いのない試合をしようよということですよね。で、うちの子はずっとそうやって教えてますので、負けた3位だったって言ってね、言って、で、それはここのところで失敗したよねって言ったら、そうかな、よし、次は気をつけようとかってやる。で、たまたま1番なんだと、この手は良かった。これで多分その子一番なんだって言ったら、そうだなって、そうやってやってます。だから勝っても負けても、そのゲームをすることなんです、ね。だから僕は子供を育てるっていうのは、そういうことを教えていくことだと思ってるんです。わかりますか？ゲームを通して。人生観というか、そういう、物の価値観を教えていくことで、そうでないと、勝ったって喜ぶ、負けたって悔しい。っていうね。で、それは心の平静とか心の平安っていうのもね、 人生の目標にしようという人にとっては全く怪しい世界だなって感じがしますけど、で、さっきの質問に関する答えはテープの中でずっと話してて、負けてやるっていうのことでやると子供はね、本当に自分の方が親より上だと思うようになるんです。で、親の言うこと聞かなくなっていくんです。で、それで教育ができなくなります。
自分の体液を知りたいなってやっぱり話を聞いてね思ったんです。
ああ、そうですよね。いや、今日は持ってきてないんですけど、実は体液調べようかなとは思ってるんです。いくらかいただいてるんですけど、今日はちょっと申し込み用紙もらってたのに持ってきてないんですけど、有名人一人、誰か調べたい人の体液一人で2000円ちょっと商売でしょうから。で、有名人一人で、知りたい人の体液2人で3円っていう値段で、好きな人の体液を調べようかなとは一応思ってるんです。
ああ、
どうもありがとうございます。例えば有名人一人って僕の趣味なんですよ、はい、ですからどうしてもね、知りたいっていうのがあって、例えばあなたの体液とかあなたのお子さんの体液っていうのは僕は名前だけあれば僕は分かるわけですね。で、調べることができる。でもお子さんの名前を書いて申し込まれても僕は何の勉強にもなりませんね。お子さんの写真でも見てくれるとね、あ、そうか、この子がこういう体液なんだって僕は勉強できるんだけど、名前だけだと勉強できないから、それで有名人一人付け加えてくれると僕が勉強になるんで、楽しみが増えるんで、ちょっと調べようかなって気になるっていう、それ、まあ、目の前に人参をちょっとぶら下げないと僕もやる気になるので、そういうんで、はい、やろうかなって思ってるんですけど、
はい、じゃあご指
名さん
もらいますので、お願いします。
じゃあもう一人だけにして終わりましょうか。自民党の、
小泉さんの話を聞いてたら、すごい自分に近いような感じがあったんですけど、
ねじれるもんね、あの人。確か
なのかなって思うんですけど、どうなんでしょう。
いや、ねじれははっきりしてるけど、8か7かちょっと定かでないですね。一的には7の感じがするけど、調べたらすぐ分かります。さっきの質問の続きですけど、体液というのはちょっと調べて立ってもらったりとかしたら僕はまあパッと分かるわけですけどね。でもそれはね、一項だけなんですよ。例えば僕は2週8週って体液なんですね。で、子供は9週8週って体液なんですよ。で、妻は3週7週なんです。で、僕が初対面の人で、あ、3週だなって分かります。で、妻、子供みたいな子見たら、あ、9週だなって分かります。でも初対面で9週8週のまでは分からないんですよ。2個目までは分からないんです。で、それはちゃんと名前を使って調べることで分かるわけで、例えば有名人、誰でも死んだ人でも誰でもよくて、聖徳太子に出てくるし、例えば伝説上の人物みたいな、実在した人、お釈迦様っていうのはね、7種一種なんですよ。で、7種の人というのは、苦行しますので、お釈迦様っていうのは人間で一番苦行した人だと思うんですけどね、7種のあるために苦行するんです。で、頭いいでしょ、僕、ね、で、知性とかね、こう知的っていう7種種なんですよ、お釈迦様はね。で、そういうお釈迦様の体液を知りたいと出てくる。で、食徳徳太子でも出てくる、空海も出てくる。名前さえあれば、その人が実際の人物だったり、本当に生きてた人だったら、どんな人でも、チャップリンでも、何でも出てきます。ですから、ぜひね、興味がある、国葬の体液を知りたいという人は、ぜひ応募してください。で、2個目からきちっと出てくるのでね。ただ、見て っていうのは1個目しか出てこないって言われて、でさっき の, あの小泉さんが7か8かって言われたら、どっちかねじれば絶対に間違いないですね。で今の規制の枠をぶち壊したいというのはもう犯行以外の何者でもないって言うんで、7だな8だなというのはもう間違いないけど、どっちかっていうことなんですけど、何とも言えないですね。僕は7じゃないかなって気がしてるけど、調べてみないと。それから2個目はもう全然わからないですね。はい、
それでは今回の講演会の終わらせていただきます。次回の講演会が夫婦円満の秘訣ということで、チラシをチラシの方を鈴木香さんの方に書いてもらって、村岡さんが作ってくれているので、すごく綺麗なチラシができているので、皆さんに帰りに行ってもらったらお知り合いの方に配っていただきたいので